本日のね、放送は、スペシャルウィークなんですね。今回、第790回のね、放送ということでね、まあ、10回に1回はね、ちょっと特別なことしましょうと。ね、スペシャルウィークってことでね、まあ、いつもと違うことしましょうっていうね、ことやってるんですけども、で、今週、ね、もちろん、まあ、何やろうかなって考えた上でですね、用意してきたものが一応ございます。なんですが、昨日ですね、まあ、本当は、なんていうのかな、すごくね、今週一番テンションが上がったことっていうのは昨日の夜に起きて、これ話したいなーなんて思っちゃったの少し。でもそうするとね、このスペシャルウィークで持ってきた、このネタがね、ちょっとバッティングしちゃって、もったいないなって思うところもあるわけよ。だから、昨日起きたね、ちょっと今週の一番大きかった、テンションが上がった話に関しては、まあ、いつもだったら鮮度が大事なんでね、今日喋るんだけど、やっぱスペシャルウィークだからということでね、その一番テンション上がった話は来週話したいと思います。まあ、ほんとね、そのなんか期待持たせるようにしちゃうけども、もうここ最近で結構大きな話になるかなって思ってます。まあ、別にね、大したことないよ。ね。ちょっと今少し大きく話したけど、まあ、聞く人が聞いたら、お、これはね、パルナイト、ね、スペシャルに、ね、ちょっと、その、追随するようなね、企画じゃねえか、ネタじゃねえかってなるんだけど。企画じゃないもんね、ネタだね。そう。なんだけど、うん、まあまあ、そんな来週、ね、お話ししますんで、今日ね、スペシャルウィークやっていきますけど、まあ、大概スペシャルウィークって、なんか滑るんだよね。その、特別なことやろうやろうっつって。で、一つのネタをやると、これあんま、ね、得意じゃないんだよね。だから今週滑っちゃったとすると、ねえ、パルナイトのラジオね、またスペシャルウィーク滑ったなーつって。来週聞くのどうしようかなって思う人もいるかもしんないから。ね、ここで保険かけておくと。ね。来週は、あるから。ね。一個大きなのあるから。で、冒頭で話しますんで。まぁ、ちょっとこのセットでね、今回の90回。そして来週の791回ね。まぁ、お楽しみにしていただきたいということで。で、今日のじゃあ790回どうすんのよって話なんだけど。まあ、いろいろね、考えてはいたんですけども、一個ね、やりたいなって思ったことがあって、それが、コンタクトレンズ。ね、この間買ったんだけど。私もね、ほんとメガネっ子だからさ、ずっとメガネなんだよね。で、高校の頃とか一時期、コンタクトだった時あったんだけど。で、そっからは基本的にはずっとメガネでね、過ごしていたんですが、まあ、コンタクトを、まあ、最近一応買いまして。ね、日常はメガネだけどね、たまーに休みの日にコンタクトつけるとか、ね、そんなのしてました。で、せっかくなんで、そのコンタクトをつけた状態で、ラジオをするっていうのはどうかなって、ね、ちょっと思ってさ。ただこれって、これポッドキャストだからさ、ラジオだからさ、音声メディアなんだよね。うん、俺が、コンタクトにしてようが、メガネだろうが、分かりはしないんで、声なんて。とは思うんだけど、まあもちろんね、この放送は生放送でね、一応収録してるんで、YouTube ライブの方でね、その映像の方はありますと。アーカイブも残しますと。だからもし、ポッドキャスト勢の皆さんね、パルナイトのメガネかけてる顔はなんとなく知ってるけど、外した姿見たことないよと。いう人いたら、ね、今日この後、ね、私メガネ外しますからね。うん、まあ、その辺もチェックしていただきたいというところなんだけど。でもね、これ、喋りの内容だったりとか、多分ね、変わるんじゃないかなって思うの。メガネとコンタクトでね。そんな、ね、視力の問題で、その、ね、話すね、内容だったりとか、喋り方変わんのって話なんだけど、これね、ちょっとあると思ってて。それが、この間ね、YouTuber のヒカルくんいるじゃない。YouTuber のヒカルくんが、一週間メガネ生活みたいな、ね、企画やってたの。あの人ずっとコンタクトなんだけど、だから俺と逆だよね。俺ずっとメガネで、ね、今回コンタクト。で、ヒカルくんは、ずっとコンタクトで一週間メガネって、ね、やってって動画で出してたんだけど。やっぱね、その、メガネにすると、集中力がね、落ちるんだって。まあ、それは、ね、ずっとコンタクトだったのが、ね、メガネに変わって環境が変わったってのもあるのかもしんないけど、やっぱね、メガネだとね、まあ楽なんだってね。うん。 そうだよね。だって、なんかゴロンとしたい時にすぐゴロンとできるしとか、眠くなったら寝れるしとか。なんかそういうのもあるよね。だからコンタクトの方がちょっと気合が入ってるというか、少しエンジンかかってるというかね。そういう感じにはなると思うのよ。だから、いまいち集中できないっていうこと言ってたのね。だからコンタクトの方が、なんか、いいんじゃないかなと。ね、その映像的には、ね、メガネつけてる、ね、つけてないとかなるけども、ちゃんと音声的にも、あ、これもしかして今日のパルナイトは、メガネじゃなくてコンタクトなんじゃねえかと。集中力がいつもと違うんじゃねえかと。いうのがね、もしかしたらあるのかもしれません。その辺は、ね。ただ、今このタイミングからコンタクトつけましたとか、ね。今外しましたとかっていうのは放送中やらないで、もう今の時点で、コンタクトつけてます。ね。すでに。で、ただメガネもかけてます。ね、どういうことって話なんだけど、完全に伊達メガネです。今日はね。スタートから。前に、100円ショップのね、ダイソーで、老眼鏡を売ってたから。老眼鏡買って、レンズをぶち抜いて、今レンズ入ってない状態ね。うん、フレームだけのやつを、してます。で、いつもかけてるメガネとね、あんま形変わんなくて、パッと見わかんないんじゃないかなって。いう感じなんだけど、意外とね、いいよ。100円なのに。100円なのにかっこいいフレームだよね。って思ってて。なんで、今もね、すでにその集中力倍増状態で喋ってるというところでもございます。ね、まあそんなんなんですけど。だから今日は、2時間ね。まあ、最初から最後まで、ずっとコンタクトでやるっていうのはもちろんなんだけど、だそれだけだと、スペシャルとしてちょっと弱いのかなと、ね、思ってるんで、まあ、この辺掛け合わせですよと。ね。プラス、なんか他の企画で、ね、それなんか掛け合わさったら、ちょっとオリジナリティ出るんじゃないのということで。で、今回はですね、コンタクトレンズをつけてのね、おしゃべりをしながら、ね、何の話するんですかと。ね。いうのがですね。まあ、最近、ちょこちょことやっている、コーナーがあるんですけど。内藤を巡る旅っていうね、コーナーやってまして。内藤という名前のつくお店とか、ね、に行って、まあ、ちょっと内藤を感じるっていうね。いうのをやってるんですけど、今回、いくつか行ってきました。内藤の名のつくところに。なんで、今日はですね、そういう意味でちょっといつもはね、内藤巡り旅やるときって一箇所しかね、行かないんだけど、今日ちょっと、その拡大版ってところで、やっていきたいと思いますんで、まあ、そんなわけで、ね、今日のスペシャル企画はですね、メガネを外して、内藤巡る旅、スペシャル、ね、こちらでやっていきたいと思いますんでね、よかったら最後までね、お付き合いいただけたらと思います。それでは、今日もやっていきたいと思います。パルナイトーの童貞ネットアットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルナイトです。こんばんはと。いうわけでね、まぁ、ちょっとやってまいりますけど、スペシャルウィークね。今日はね、まぁ、そんなわけで、まず、ね、コンタクトレンズですね、今日はね。なんでこの後、ね、フレームの方ね、今つけてますけどもね、伊達メガネをね。まぁ、これを外すと。で、その状態で、ね、放送していってと。ね。まぁ、スペシャルの内容は、ね、この、ナイトを巡る旅というね、ことでございますけどもね。まあ、内藤を巡る旅もね、結構俺、いい企画だなと思ってて。個人的には。みんなもできるしね。みんなも、自分の名字のついた、その、お店とか。行ったらさ、意外と面白いよね。まあ、珍しい名前の人だったらさ、なかなかないかもしんないけど、で逆にね、まあ、名字が珍しくない人はさ、それはそれでいっぱいお店があるからね。あれだけど。でもね、なんかおもろいのはあると思う。で、生活で、ね、そういういっぱいサービスがもしあるんだったら、 なんかよくわかんない会社のさ、ものを買ったりとかさ、使うよりもさ、同じ名字のところのやつでさ、揃えたら結構面白くない？ねえ、そのなんか、うちの洗剤はさ、とかさ、うちの果物は、とかさ、全部さ、名字が一緒だったりとかすると、なんかちょっとおもろいじゃん。生活が。それはね、その、大手さんとね、比べたときに、やっぱちょっと、ね、劣るのはあるかもしれない。ね、ほんと企業がやってるっていうよりは、そのやっぱり、ね、名前がついてるぐらいのお店って、ね、個人店とかも多いからさ、なんだけど、まあ、そこまで変わんないんであればね、うん、ちょっと自分の名字にまつわる、ね、お店だったりとかサービスとかね、使うと、なんかおもろいんじゃないかなと思いますけど、私はね。内藤はね、ただね、あんまない。正直。他のね、ちょっと、佐藤さんとか鈴木さんとかだったらさ、いっぱいあると思うんだけど、内藤は微妙なんだよね。そんなにない。大手もないじゃん。名がなければね、伊藤だったらさ、まだあるじゃん。伊藤ハムとかさ。ね、結構ね、大きい。もう誰でも知ってるってあるかもしれない。内藤で誰でも知っているところってあんまないんじゃない？一番でかくて、そうだね、証券会社？内藤証券？な気はするけどね。会社で言ったらね。あとあんまないよね。で、一応過去に私行ってきた内藤巡る旅では、今表参道にある、内藤醸造っていうね、お酒のお店。ね、もともと愛知なのかな？が、なんて、支店というかね、ところで表参道に出しているっていう。まあ、これの内藤醸造。ね、ここ、焼酎もあれば、日本酒もあるという感じなんでね。何度かね、ちょっと買いまして。ね、年末も、実家にね、その内藤醸造のね、お酒持ってね、まあ、帰省したりとかもありましたし。あと最近ですと、バーだね。バーの、バー内藤。ね、これも行きましたね。これは本当に食べログの100名店とかに載ってるような素敵なバーなんでね。人形町かな、うん、にあります。バー内藤。まあ、メニューがなくてね。ちょっとその、金額的な不安はもちろんあるんだけど、バーってまあまあ、お金かかるでしょっていう考えのもと行くんだったらね。うん、全然問題ないかなと思います。ただなんか普通に、そのチェーン店の居酒屋とかしか行かないとかね。そのコスパコスパとかっていうような人は、ちょっとね、どういうことってなるかもしれないから。その、バー通いとかね。まあ、してる人であれば、まあ、楽しめるんじゃないかな、というね、ところでございますんで。まあ、その、両方ともお酒っていうね。内藤醸造にね、バー内藤とありますけどもね。まあ、そんなところでやってきました。ね。じゃあ、今日ね、ご紹介するね、内藤巡る旅、ね、一つ目なんですけど。じゃあ、その前に。じゃあ、気合入れようか。メガネ外そうか。ね、じゃあメガネ外します。唐突ですがね、だからやっぱね、さっきメガネ外したのよ。ね、もちろんコンタクト入れるときにメガネ外すからさ、外してみたんだけど自分の顔、多分慣れないね。もうメガネが長いのよ本当に。で、裸眼だと顔見えないのね。ぼやけちゃってるから、もうドキンガンで乱視だからさ、もう見えないのよ自分の顔なんて。なんか、もやーっとね、わかるぐらいでさ。なんだけど、はっきりとした、このね、自分の素顔を見ると、おっさんだなーと思うよね。で、あと、メガネ効果ってすごいでかくて。女の子もそうじゃん。なんか特徴ないなーなんて女の子でも、黒縁のメガネかけたらなんかおしゃれに見えるとかあるじゃん。あのパターンよ。俺も。素朴な顔なのよ。ね、ほんとゲーセンにいるような顔なのよ、ほんとにね。それメガネかけると、ちょっとインテリ感増すんだよね。自分で言うのもなんだけど。多分でも人から見ても、俺、ちょっと優秀に見える部分あると思うのよ。その内情知らなければね。初対面だったら、あ、この人ちょっとね、頭いいのかなとか。なんか、ちょっと芸術系なのかなとか、ね、なんかあるじゃん、なんか。そういう感じにちょっと、なんか出せるんだけど、オーラがね。メガネ外すと、なんでもない。メガネ効果って強いんだなと思った。だからこそ、今放送中に、ね、メガネ外したくないなって思ってる自分もいます。ね、別にさ、ラジオ勢、ね、ポッドキャスト勢の人は関係ないよ。 ね、別にで、いや、パルナイトのメガネかけてようかかけてまいが別に見ないし、みたいなね。その YouTube アーカイブ残っても見に行かないしとかっていう人もいると思うよ、もちろん。とはいえ、やっぱね、恥ずかしいんだよね。うん。自分が慣れてないんだもん。このメガネかけてない状態に。ですが、ね、ここは、ちょっと、意を決して、外していきますけど。なんだろうね、あ、なんか、股間見せる感じだよね。だからさ、その、今さ、コロナでさ、ずっとね、みんなマスクして、みたいな、ところがあって、マスクでずっとね、こう2年、3年してきて、素顔見せてなかった人が、マスク外すのすごい勇気いるじゃん。なんか、マスク外すのと下半身をね、晒すのとあんま変わんないじゃんみたいな気持ちがあるじゃん。若干ね。それと一緒で、メガネかけてる人は、メガネ外すのが、それに近い感覚かもしれない。つうわけで、ね、ちょっと意を決して、メガネ外しますけど、もうある意味だから、下半身出すのと同じ感じなんで、メガネ外したか、瞬間に、配信が止まる可能性あります。ね、YouTube に止められる可能性もありますけどもね。それでもね、ちょっとね、出していきたいと思いますけど。まあ、コメントとかもね、まあ、リアルタイムもし見てる人いたらね、まあ、コメントする人いるかわかんないですけどもね。うん、まあ、リアクションとかは別にしなくてもいいんで、見ないんで、それもね。じゃあ、ちょっと外していきます。じゃあ、運命の瞬間までね、カウントダウンしましょうか。こちらいきます。3、2、1。でん。やっぱね、パッとしないよ。パッとしないよね。パッとしないんだよな。やっぱな、自分で今ね、見てます。映像とか見てんだけど、やっぱね、メガネって大事だよね。特に正面の方がまだなんか顔のバランスみたいなのあるんだよ。多少ね、横から見るとさ、そのやっぱりメガネって大きいんで存在が、そのつるっていう部分、そう、横のさ、部分とかあるじゃない。だからさ、そこがないと、なんかさ、不思議だよね。うん、顔の一部がやっぱりなくなってる、眉毛がなくなってる感じはする。困ったな。これでまあやるけどね、うん。やるけど、ちょっと、最初のね、5分10分は慣れないと思います。ね。あとカメラ目線とかもね、この後ないんでね。うん、まあまあ。横顔だけ見てもらうか。素朴な顔してるなぁ、なんて思ってますけど、なんか全然慣れないもん、やっぱね。誰だって感じするもんね。自分で見てても。だから横は、横って見ないじゃん、自分。鏡とか見てもさ、基本的にはさ、正面じゃない。正面の自分って意外と、まだね、メガネ外しても、多少は、まあまあ、こんなんだったかなって思うけど、横顔って、見ないじゃん。そもそもね。だからね、ちょっとね、なんとも言えない感じはありますけどね。まあ、やってきますけどね。まあ、そんなね、ところで、違和感しかない。まあ、後でね、ちょっとコメントとかもしあればね、ちょっと ちょっと見ていきたいと思いますけどもね。で、そんな、ね、ところで、やっぱ、まあ、いいわ。そう、逆に集中できないね。コンタクトの方が集中できる説があったけど、実際コンタクトを外しちゃうと、そのなんか、コンタクト外している俺が、今パソコンの画面に出てるから、それ見て、集中できない。のもあります。でもそんな中やっていきます。ね。じゃあ、内藤を巡る旅。ね。こっち行かないといけないですからね。こちらの、一つ目。こちらがですね、名前が、ポークヌードル内藤。ね。こちら行ってまいりました。これね、ラーメン屋です。うちから結構近いんだよね。自転車で行ける距離で、初台っていう駅にあるんだけど、新宿から京王線かなで行けるの、一駅かなで行けるところなんだけど、初台。で、ここにポークヌードル内藤というのがございました。で、ラーメン屋。で、なかなかないんだよ。内藤ってつく。で、あってもいいじゃん。内藤屋とか。なくて。で、なんか、意外なところにね、これ、ポークヌードルナイトってあったんだけど、結構食べログのね、評判とかも良くて、あ、これ楽しみだなと思って、で、提供してるラーメンの種類としては、二郎系ね、二郎系のラーメンを提供してるというところでね、これはね、家の近く、ね、まあまあ言っても近所っちゃ近所よ。 ね、そこに、ね、内藤のね、姓を使っているお店があるってすごいね、嬉しいなと思ってさ。で、行こうと思ったんだけど、ちょっとね、そのお店の営業が特殊な店で、何かっていうと、あの、二毛作してる店なのね。あの、昼間と夜でお店の名前変わるのよ、この店。で、昼間、一応なんか、月曜から金曜日やってて、土日祝日休みなんだけど、その平日の朝の11時30分から15時30分までが、別のラーメン屋さんで、ラーメン穴屋っていう名前のラーメン屋さんです。でそして夜、18時から23時までがポークヌードルナイトと、ね、いうことになっておりますんで、まあ、もしね、このラジオ聞いた後、ポークヌードルナイト一回行ってみたいなと思った時に、時間だけ気をつけて、行ったらポークヌードルナイトじゃない可能性があるから。あれ?ってなるから。ね。まあ、そんなね、ところでございましたけどもね。で、まあ、そういうちょっとお店でございましてですね。で、行ってきました。水曜かな?仕事が休みだった日の夜に、ね、行って、まあ、18時ちょっと過ぎぐらいかな ?15 分ぐらいかなに着いて。ね、ほんとに、ポークヌードルナイトのね、開店からすぐですよ。で、入ってさ。そしたら結構ね、お店の、店構えはね、結構古いのよ。年季の入ってる感じなんだけど、お店の前にいっぱいね、その、まあ、看板とかあってさ。で、やってるなと思って。で、入ってさ。そしたらお客さんまだ誰もいなくて。まあ、それはね、18時からだからね。なんで、で、俺一人目のお客さんでさ。で、メニュー見ててさ。じゃあ、いろいろあるのよ。そしたら、一応名前がね、その、ラーメンの名前、内藤ラーメンとかじゃないよ。ね。名前がね、ギローラーメンっていうの。ジローじゃないよ。ギローね。偽物のニって、ニセって書くじゃん。あれギって読むじゃん。あれがついてるギローラーメンっての売ってて。で、これがね、お値段850円。いや、いいと思うよね。このご時世でさ、まあ、昔ってラーメンってさ、まあ、ワンコインっていうような時代もあったよ。ね。で、そっからちょこちょこお金、ね、ちょっと物価高騰とかあってさ、であったけど、まあ、それでもね、うん、この、二郎系のラーメンで850円で抑えているのはすごくありがたいな、というところです。じゃあ、この、ギローラーメン、ね、ください、つって。で、頼んで850円ですよ。ね、で、楽しみだなーって思いながらさ、店内をね、いろいろ見てると、まあ、結構メニューも、豊富だし、で、お酒飲めんのよ。だからね、ラーメン屋としても使えるし、ちょい飲みとかもできる。おつまみもあるし。で、お酒も結構リーズナブルだったからね。いいなぁと思ってね。そんなね、ところでさ、で、待ってたら、お客さんがちらほら入ってきて。で、なんかね、常連さんとかもね、入ってきたりとかしてさ、おうみたいな。うん。いつものでいいみたいな。なったりとかね、してね。根付いているね、そういうお店だなと思って。そんでね、で、出てきた、ギローラーメン。美味しかった。見た目もね、すごく、もやしがね、こんもりしてたし、その、やっぱ二郎って言ったらさ、野菜マシマシじゃん。だから聞かれなかった。うん。野菜どうしますかとかね、うん。トッピングどうしますかとか言われないで、これ決まってる。うん。この感じですよって。なんかお店で決まってて。で、出てきたやつもね、うん、なんか、ぽかったし。で、味もね、美味しかった。うん。まあまあ。で、普通の二郎が本当に好きな人からしたらまた違うんだろうけど、まあ言ったら二郎系としてね、食べる分には、全然、いいじゃんと思うよ。いいじゃんっていうか、もちろんね、まあ他にもうちの近くに、二郎系のラーメンで有名なところだと、千里眼とかね。まああるんだけど、自転車ですぐ行ける距離にあるんだけど。でも、やっぱ並ぶじゃん。超有名店の二郎系とかはさ。普通の二郎もそうだし、有名店のね、インスパイア系も、並ぶから、そう考えると、並ばないで入れる二郎系としては、結構優秀な気はするよね。同じ内藤だしさ。ねえ、そういう付加価値はいっぱいあるかなと思って。で、美味しくね、いただいて、 なんか良かったなと思って。知れて。で、夜ね、遅くまでやってるからさ、23時までやってて。で、週末祝前日っていうのかな、だから金曜とかなのね。は、24時までやってます。だから、まあ、初台だからね、新宿で飲んでるとか。まあ、あとは、京王線沿線でね、幡ヶ谷とか、笹塚とか。あれ飲んでたら、帰り、週末ね、ポークヌードルナイトを寄ってから帰るみたいな。話もできる。うん、そのぐらいの、美味しさはあったんじゃない？で、ちょっと飲みながら、つまみながらね、ちょっと、提供がね、ちょっと時間かかんの。ワンオペでやってるから。ただ、ワンオペの対象が、内藤さんかどうかはわかんない。内藤を巡る旅は、もっとコミュニケーション取らないといけないんだよね。自分内藤なんですけどから入る。ね、やつを、毎回やんないといけないなと思ってんだけど、まあ、できないよね。だから、そのうちね、ちょっと内藤を巡る旅、リベンジじゃないけどもね。まあ、お店行くだけ行って、ね、サービス受けたり食べたりとかね、それで終わっちゃってるからさ。もっと交流をね、私内藤なんですけどっていう、入りね、をしてなかった店に関しては、もう一回改めて行って、パル内藤を巡る旅リベンジ。パル内藤じゃない、内藤を巡る旅ね、リベンジっていうね、形で、ちょっとまた再チャレンジしようかなとは思ってますけどもね。まずちょっと一回はね、行かないとね。まずは。っていうことで。で、結構良かったですね。ポークヌードル内藤。なんかね、俺この辺の周辺のラーメン屋さん結構調べてた気したんだけど、全然ね、知らなかった店でね。まあ、そういう意味ではね、出会えて良かったなと。そんなね、お店でございました。ポークヌードル内藤でございます。ね。これも一個目終わりですよ。ね、内藤を巡る旅。だ、それそうなんだよ。本来ワンコーナーなんだから、ね。10分15分で終わるよ、それはね。なので、今日はでも、スペシャルウィークなんで。ね、内藤を巡る旅。ね、これをちょっとね、もう一個、やっていきますよ。二つ目。これはね、もう、エリア。場所はね、いくつか行ってます。内藤の名のつく場所は行ってるんですけど、いくつも。ただ、このエリアに行くと、内藤がいっぱいあるっていうエリアがあって。まあ、いくつかあんのよ。全国にはね。で、一番有名なところで言えば、多分、新宿にあるの。新宿には、内藤町っていう、地域があってね。地名がもう内藤町なわけ。なんだけどさ、まあ、新宿だから、俺職場が新宿だからね、帰りとか行けるんだけど、でもさ、内藤町ってさ、純粋じゃないのよ。なんていうのかな。町がついちゃってるのね。内藤町ってね。町がついちゃってる。それはさ、やっぱスペシャルにはふさわしくないなと思って。まあ、次回のね、内藤巡る旅でやってもいいかもしんないけど、スペシャルはもっと純粋な、ね、町がついてない内藤っていう地域に行きたいと。いうことで、行ってきたのが、国分寺市。ね。国分寺市にですね、内藤っていう、地域があります。これは町とかつかない。内藤町とかじゃない。国分寺市内藤。っていう場所があります。で、そこちょっと行ってきました。ねえ。それはもうスペシャルだよって。ポークヌードル内藤でもよかったよ。もちろんね。でもやっぱそのエリアっていうね。すべてが内藤。この土地は内藤のもの。っていうレベルの内藤があったんで、これはスペシャルだろうということを言ってまいりましてですね。で、じゃあ最寄り駅としてはこれはね、西国分寺になります。武蔵野線かな？武蔵野線と、中央線が通ってんのかな？西国分寺ね。で、その西国分寺と国立駅。の間にあります。内藤っていうエリアが。ほんとちょうどね、西国分寺駅から国立までの線路があるんだけど、ほんとそこの間を歩いてくと、そのちょうど真ん中ぐらいに内藤があります。 そう、線路から、ちょっと、南だね。南側に広がってる三角形の地域があるんだけど、そこが内島です。バミューダトライアングルかなと思うようなね、形してますけども。まあ、そんなんでさ、ちょっと行ってきてさ、そう。で、まず最初に、その付近にさ、内島っていう名前のつくね、お店とかもね、いろいろあるかなと思って。で、見たら、一個、一番でっかいのは、その内島神社ってのあったの。なかなかないじゃん。自分の名前のついた神社ってなくないと思って。いいねと思って。で、内島神社じゃ、まずはね、行こうと思って。そしたらね、方向逆なんだよね。さっき言ったように、線路から見て、南に行くと内島なのよ。エリアはね。でも、この内島神社は北に行くのよ。だから、エリアとしては、その、国分寺市内島のエリアじゃなくて、多分ね、国分寺市、日吉町っていうところにあんのよ。謎なの。うん、内島のエリアにあったら内島神社でいいと思うんだけど、違うのよね。そこが不思議だった。その由来はわかんない。ちゃんと見てなかった。内藤ってさ、昔なんか、その、偉い内藤もいたんでしょ？だからこそなんかあのエリアとか、そういうことなんじゃないかなと思ってんだけど。なんか、あるよね。諸説ある、ありますけど、藤原系の、ね、方の派生で内藤みたいなさ。昔聞いたことあるんだけど、多分全然違うと思うんだけどね。俺のね、ところの流れは違うと思うんだけど。まあそんなね、ところでございまして。で、内藤神社行ったわけ。なんか、こじんまりしてた。特になんか石段があってとかでもないし、なんでもなかった。その街にある神社。で、比較的でも、なんかね、土地はそれなりにあったわ。その、本当にちっちゃいところあるんじゃない？土地もちっちゃくて、っていうのあるけど、そうじゃなくて土地は結構広くて、で、そこで隣接して公園があった。よくあんじゃん。神社の隣に公園があるようなパターンのね、ところ。あれだった。だからもしかしたら、夏祭りとか、はあるかもしんないね。それなりに敷地はあったからね。そういう、なんか地域に根付いてるような、場所かもしんない。普通に、公園はね、子供と親が、ね、何組か遊んでたからさ。別に廃れてるような場所でもなくて。よかったなと思って。一応、お賽銭ね、入れて、ね、お願い事もしてきましたけどもね。同じ内藤です、つってね。ちょっと効力上がるかなと思って。行きましたけども。で、そんな、ね、ところで。で、他にも内藤ってつく場所あるかなと思って。で、調べてると。内藤橋ってのある。まあ、それあるよな。まあ、川が通ってれば、ね、川だったりとか、まあ、線路もあるからね。まあ、橋があればさ、内藤のエリアだったらね、それは内藤橋になるでしょって話でさ。でもないから。俺今まで生きてきた中で内藤橋を通ったことないからさ。それ意外とないんだよね。自分の名前のつく橋ある？神社、ね、橋。なかなかないよね。そういう意味でほんと貴重かなと思って。そういうだから、自分の名前のエリアに行かないと、なかなか見れない。ものかもしんないね。で、そんなんです。内藤橋行ったわけ。したらさ、ここだなって、もちろん、その Google マップとか見て行ってるからね、わかるはわかるんだけど、標識がないのよ。普通橋ってさ、その橋の手前に、その橋の名前書いてたりするじゃん。内藤橋とか。書いてないの。で、その橋を渡った先にもなくて、どこにも書いてないなと思ってぐるぐるぐるぐるしてたんだけど、なんかよくよく見ると、なんか2月末日まで塗装工事してるらしいのよ。内藤橋。だ多分塗装工事終わったら、その内藤橋っていうね、その、プレートだかなんだかわかんないけどね、標識をつけるんじゃないかなと思うんで、ちょっと不完全燃焼な内藤橋でしたね。でもその辺の中でいくつか橋あったんだけど、一番ちょっと大きめな、橋だったね、内藤橋。だ内藤橋通りみたいなのもあったから、そこの一本ね、出てる道は内藤橋通りみたいな名前だったんで。いいよね。 その地域がもう内藤じゃん。神社も内藤、橋も内藤。ね、通りも内藤だからね。これはね、ちょっといいよ。そういう意味では。自己肯定感が上がるかもしんない。ね。そうだから、まあ珍しい名前のね、人はね、そういう、なかなか地域は、ないかもしんないけど。ね、でも、こういうところもあるんだなって思うとね、なんか歩いてるだけで、どこ見よう、標識見ても全部内藤だから、内藤1丁目とか、内藤2丁目だからさ。おもろいよね。そういう意味では。うん、称えてくれてる。街が俺を称えてると思って。そういう意味では、ちょっと面白かった。で、そっから、そんなにね、広いエリアじゃないのよ。その三角形のね、内藤エリアは。全然歩けるなって距離だったから、軽く、その外枠っていうのかな。外周回ってみようと思って。で、歩いてたんだけど、歩いてる中で、あったのが、まあ、いろいろあんだけどね。うん。一個一番衝撃的だった場所は、まあ、教団なんだけど。PL 学園の PL さんあるじゃない?パーフェクトリバティ教団。ね。PL。の、内藤支部になったわけ。ね。で、それ、見てさ、いや、別にね、あるんだと思ったけど、ふと字面を見たわけ。PL 内藤ってなるわけよ。ね。ちょうどその、PL って書いてあるのと、その、電柱にね、番地が書いて内藤、ね、一丁目の書いてあるわけ。だから、PL 内藤って見えるわけよ。パル内藤じゃんと思って。そういう意味で、PL 内藤、A がないだけでしょ。パル内藤だなと思って。いうちょっと衝撃的なね、うん、パーフェクトリバティな感じがあったりとか、で、あとはね、内藤果樹園っていうのもありましたね。うん、ここはね、なんか、ぶどうとかやってんのかな?果樹園で。内藤果樹園。なんだけど、今、シーズンじゃないと。やってない。だからね、今度ね、シーズンが来たら、ぶどう狩りとかできるっぽいのよ。だからその、内藤果樹園でぶどう狩り、ね、うん、スペシャル。できるよね。うん、全然できるよ。オフ会してもいいぐらいだよね。うん。ぶどう狩りオフ会ですね。内藤果樹園でね、聖地だよ、それ。聖地巡礼になるからね。そういうのもまた一つ面白いかなと。で、あとね、まだそれちょっと体験できなかったけど、で、そのね、内藤果樹園の隣に、アパートがあって。そこがね、内藤ハイツ D。うん、ってのがあってさ。まあ、そんなに綺麗な感じのアパートではないんだけど、まあ、コーポみたいな感じだよね。ちっちゃめなんだけど、でもさ、内藤ハイツ D ってさ、D って何の D よと。モンキー D ルフィのその D の意思の D じゃないよ。童貞の D だよ。ね。そういう意味では、内藤ハイツ D ってもうすごいよ。ね、童貞ネットはちょっと見隠れしてるからね。だからもう、PL 内藤もあればさ、ね、内藤ハイツ D もあってさ、すごいよ、このエリアと思って。ね、こじつけが激しいんだけどさ。いいでしょうね。そんなね、ところでさ、で、ぐるぐる、まあ、ぐるぐるちょっと回ったんだけど、なんかね、お店がない。うん。今言ったのぐらいしかなくて、その内藤がつくようなお店とか、場所って。もちろんあるよ。公園とかあるの。内藤〇〇公園とかね、あったりすんの。だけど、その、なんていうのかな。買い物ができるとか、ご飯食べられるとか。そういうお店っていうものが、この内藤のその三角地帯の中に多分ない。と思うな。まあ、全部をね、練り歩いたわけじゃないからわかんないんだけど、ざっくり歩いた感じだとなくて。その三角地帯を出るとあるのよ。コンビニとかも。三角地帯です。内藤っていう地域にはないんじゃないかな、コンビニ。そんな感じだった。ほんで住宅街だったね。で、もちろんそういうコーポみたいなね、その、マンションはないから、あんまり。基本アパートだけど、それ以上に一軒家が多かったね。ほぼ一軒家。8割一軒家。だった気する。だからでも、場所としては、いい気はするよ、そういう意味ではね。その、なんだろう、栄えてはないけども、まあ、駅からそんな遠くないよね。で、両方使えんのよ。その、西国分寺も使えれば、ね、 国立駅も使えるという場所はそんな悪くない中で、多分ね土地もそんな高くないと思うんだよね。あっちの西の方行ってるから結構。でしかも住宅街でしょ。利便性がいいかっていうと、そのなんていうの、便利ではない。駅は近いけどっていう感じだから、そんなにね高くないんじゃないかなとね思ってねおります。だから今度ね引っ越しとか考えた時に、ここのエリアに住むってのは一つありなんだよね。うん、他にも名前あったよ。内藤ヒルズ的な名前の一個あって確か、うん、ちょっと違うけどね、うん、でも一つのさ、俺も童貞ネットヒルズっての建てたいなと思ってたからさ、そういう意味ではさ、その第一歩としてね、内藤ヒルズみたいなところがあればね、そこにちょっと住まわせてもらうというのも一つね、まあありかなと思って、まあそんなねところでございましたけどもね。でもやっぱなんか街歩いてて、そのやっぱ内藤じゃん、すべてが、あ、なんかなんだろう、ごっこ遊びができるなと思って、その俺は地主とかね、俺は領主みたいな、ね、ことのその領主ごっこができるよね。よく最近ね、なんかもうアニメとかでもさ、異世界転生ものがよく見るじゃん。そうするとさ、やっぱさ、ここの、どこどこの領主のなんとかですみたいなさ、出てくるじゃない。でもあの、ファンタジーとかね、その西洋の方でしか聞かないけど、領主なんて。でも、そんな気分になれるよ。あ、そう、引っ越せばね。うん、だって、すべてが内藤なんだから。そこのエリアは、だから、パワー感じる。三角形だし。なんか集まってきたよね、内藤がね。でもね、その街をね結構なんかチラチラ見ながら歩いたわけなんだけど、その標識とかも見るわけよ、その家のね表札か見るんだけど、内藤がいない。うん、近くて伊藤がいた。うん、伊藤はいたけど内藤いなくて、うん、なんか住んでもいいと思うんだよね。そうさ、引っ越しをする条件としてさ、いや、わかんない、みんなね、どういう条件で引っ越しを選ぶかわかんないけど、ただなんかね、駅から近いとかさ、ね、土地が安いとかさ、で、子供がいたらその学区がどうとか、いろいろあるんだろうと思うけど、選択肢の一つとして、その地域の名前が自分の名字ってのは、俺はおもろいと思うんだけどね。そうでもないかな、世間は。一般家庭は違うかな。ね、おもろいと思うんだけどね、結構ね。で、もしかしたら勘違いされるかもしんないじゃん。まあ、それがいいか悪いかわかんないけど。ね、だって、内藤っていう名前をさ、出したらだよ。え？内藤って、この地域の内藤のところに住んでいる内藤さんってことは？みたいな。ん？領主様？みたいになるわけじゃん。そういうね、いや違いますよみたいなできるわけじゃんね。埼玉から出てきた田舎者ですよって言えるわけじゃん。だからちょっと面白いかなと思ったりするんだけどね。まあそんなね、領主ごっこもできるよっていうねことでございましてね、結構面白かったなと思って。でまあなんもでもなんもないから、うん、そのエリアにはね、公園と住宅とね、なんかその他もろもろぐらいの感じなんで。まあ一通り見たらね、じゃ、まあちょっと駅前まで行こうかなと思って。で、前に、去年の春とかも行ってるんだけど、俺、国立駅って俺毎年行ってるのよ。桜を見に行くのね。で、それは俺の好きな映画の、岩井俊二監督のね、4月物語っていう、松たか子さん主演のね、映画があって。あれが国立駅前の桜がね、すごい、出てて、すごい綺麗なの。だから毎年行ってるんだけど、4月、毎年って言ってもまあ最近行けてなかったけど、でも去年は行ったかな、うん、行っててさとかさ、あと国立とかになってくると俺の好きなね漫画アニメで姫ちゃんのリボンあるんだけど、あれも国立とかがね結構ね舞台だったりするんで、だから国立は結構好きです。まあ何度か行ったことあるんだけど、で今回はね、もう一個の方の駅、西国分寺駅ね、行ったことあんまなかったから、そっちの方からね、帰ろうというか、まあ、駅前とか見たいなと思って行ったんだけど、あんま栄えてないね、うん、西国分寺駅はね、まあ、ちょこちょこあったよ。それはね、なんか、多分スタバとかもあったし、ビルって、なんていうの、デパート、マインとかあったよ。うん、でも、まあ、ちょっとね、 東急ストアとかあったかな、とか本屋さんとかも一応あった。うん。けどまあ、そういう感じが限界。うん。あとあのスキヤがあったわ。スキヤがあったのは俺なんかちょっとでかくて。っていうのは俺今ねお昼は基本的にスキヤなのね。松屋、吉野屋、スキヤがある中で、あのサバの塩焼きが食べられるのってスキヤだけなのよ。だから、うん、スキヤ行ってんのね俺ね。だからさ、まあそういう意味ではね、駅前にスキヤがあってよかったなというぐらいで、あとはね居酒屋が一個、うん、あ二個かな、一個ね立ち飲みの居酒屋があったんだけど、そこすごいね、そんな遅くない時間なのに6時とか、うん、だから18時とかそんなもんだったのにもう満席になってたりとかして、結構人気店が一個あったりとか、あとはラーメン屋も俺が食べたいなっていうようなラーメン屋ではないけども、評判のいいラーメン屋はいくつかあったりとか、あとちょっと大きめな居酒屋なんだけど、なんかうまそうな、チェーンではない、うん、ちょっと大型店みたいな、なんかもしかしたらその地域にいくつかあるかもしれないけど、そういうちょっと大きめな居酒屋なんだけど、うん、ちょっとその串焼きとかその辺がうまそうだななんていうお店があったんで、まあいいはいいんだけど、ただやっぱりね、俺はこれまでいくつかね引っ越しをしてきて思ったのは、住むんだったら繁華街がいいのよ俺。じゃないとその活力がなくなっちゃうっていうの、うん、今のうちもまあそれにちょっと近いんだけど、結構閑静な住宅街なのね今住んでるところで、一番近くにはまあ一応セブンイレブンはある、うん、すぐねあるんだけど、でもなんか食べ物とか飲食店行こうかなと思うと、まあ、駅前まで歩かないといけないとか、なってくるのね。で、その駅前も別にそんな賑やかってわけじゃないのよ。おしゃれだけど。だったりするから、でもそうするとね、なんかね、落ち着いちゃうの人間が。だから昔俺住んでたところでね、まあ、西川口とかね、西川口の俺駅前住んでたんだけどね、とかはもう結構ワイワイだしさ。で、他にも、ね、池袋住んでた頃もあったしね。それ東口の方も西口の方もあって、まあ、ワイワイなわけよ。で、あの頃の方が、やっぱ結構ね、楽しかったっつったらあれなんだけど。よくね、繁華街とか住む場所じゃないよって、ね。遊びに行く場所だけど住む場所じゃないよとかって言う人いるけど、もちろんそういう人もいると思うよ。ただ、まあ、なんかその、生活に張りがないとかさ。そういう風に感じちゃう人はね、俺は繁華街住むのはね、一つありだと思うんだよね。ちょっとエネルギッシュになれるというか。だからこれがもちろん、家族がいたりとか子供がいたりとかした時にね、西川口とかに住むのは俺はちょっとね、あんまりどうかなと思ったりするけど、ね、その風俗街だったりするからね。だけど、一人だったら、その別に風俗行く行かない関係なく、あの街の雰囲気とか、眠らない街感があるの、やっぱり。いや、そういうのはね、俺はね、いいかなと思ってるんで、そういうタイプの人間からすると、西国分寺駅。うん、ちょっと、うん、静かだったかなって思う。でもまあいいんじゃない？その、静かな方がいいよっていう人もね、あ、駅前まで行けばね、それなりにお店もあるからさ、いいんだけど。っていうちょっと印象でした。だから、もし俺が内藤に住むとしたらだよ。国分寺市内藤に住むとしたら、多分西国分寺駅は使わないで国立駅使うかなと思う。うん、国立駅は結構発展してるからさ、で桜も綺麗だしね、あと家系ラーメンもあったかな、うん、っていうのもあるんで、まあそういう意味で、うん、だから内藤に住むのはだからそういう意味ではありだよね。国分寺市寄りのね、国分寺駅寄りの内藤に住めば全然ねあり得るなと思って。もともと俺住みたい気持ちあったの、国分寺駅の方に。それは、ね、さっき言った通り、まあ、桜もね、見に行くし、姫ちゃんのリボンだし、あとやっぱり、家賃とかもね、そのマンション借りるとしたら、ちょっと安くなるかなと思って、少しね、やっぱ西に行けば行くほど。とかいろいろあってね。まあ、そんなね、ところに出てきたんで、もしかしたら、来年とか、引っ越し、多分すると思うんでね。今年はちょっと、うん、できればね、今年の 秋ぐらいに引っ越しできたらいいなと思ってるんだけど、何かとね、お金がちょっと出ていくんだよね。うん、貯めたら出ていき、貯めたら出ていきって感じなんで、今年ちょっとわかんないんで。来年はもう絶対引っ越さないといけないっていうね、大家さんとのね、ちょっと約束があるんで。もしかしたらワンチャン、あるかもね、内藤。新宿の内藤町は高いのよ。うん、あれはもう絶対無理なの。だからあそこは引っ越せないんだけど、国分寺市の内藤だったら、ギリ、あるかもしれない。ちょっとね、物件も探したりしてんのよ、少し。ただね、そんな狭いところはもうちょっと住みたくないなと思ってるんで、今激狭なんでね。だからそれなりの広さがあって、そんなに高くないところがあればね、うん、ちょっと内藤はありかなと思ったりしてますけど、なかなかマンションがね少ないエリアでもあったんでというところでね、まあまあその辺はね、まあ来年ね期待していこうというところでございます。そんなところでね、内藤とを巡る旅でございましたけども、まあまあスペシャルなんでね、ちょっと二つお送りして、で場所としてはさ、ね、内藤神社も行って、内藤橋も行って、ね、内藤果樹園も行って、いっぱいあったんだけど、ね、まあまあスペシャルということでね、まあそのエリアでね、ちょっと攻めてみましたけども、でこのね、エリア、もし俺は住むとしたらだよ、一つのまたね、まあ、戦略というか、にもハマるんだけど、そのコミュニティ FM の近くに住むみたいなのを少し考えてたのね。去年さ、あのふるさと納税で熊谷の FM、 熊谷 FM ね、ちょっと行ってさ、でちょっとまあ、ふるさと納税パワーでね、ちょっと出演したわけなんだけど、でそれで思ったのはやっぱりコミュニティ FM から攻めようみたいな。でそういうちょっと考えがちょっと湧き上がって、でポッドキャストの次はコミュニティ FM ね、でさらにその次みたいな考えていった時に、でそうするとさ、この内藤に住むことによって近い FM 局があるのよ、実はね。さっき言った通り、その駅は西国分寺駅と国立駅なんだけど、その地域エリアとしては、国立市、あと国分寺市、で、あと府中市なんだよね。ちょうどそこの間に挟まれてるエリアが内藤なの。で、府中は、FM、コミュニティ FM があるのよ、府中って。そういう意味ではね、内藤に住むことによって、その府中のコミュニティ FM を狙うっていうね。これがワンチャンあるかもしれない。逆に府中のコミュニティ FM にね出演するようになってから、じゃあ私引っ越しますっつって内藤に引っ越すのもありね、どっちのパターンもいけるけどね、なんてことをちょっとね夢見てね妄想したりとかねしておりましたけどもね、まあ、そんなところでございましたね。まあ、そんなね、今日はちょっと内藤をめぐる旅をね、ちょっとメガネなしでねお送りしましたけどもね、いかがだったでしょうか。いつもより集中できてますか？コンタクトレンズにすることによって。ねえ、ヒカルくんはね、集中力がとか、うんの話してたけどね、俺はどうかな？ねえ。まあまあ、そんなね、ところでございまして。ちょっと今、さっとね、今 YouTube の配信のね、ちょっと画面を今開いて、ね、コメントとかもし来てるかななんて思って見たんですけど、コメントとしてあるのは、滝蓮太郎みたいとかね、滝蓮太郎メガネじゃねえかって俺のイメージではね思うんだけどね。あとはメガネない方がいいとねいうコメントもいただいております。ありがとうございますね。まあまあメガネはね、まあちょっと顔の一部ではございましたけどもね、でも本当そう、女の子が化粧するねとかと一緒だと思うね。メガネ、俺だから一応髪の毛とかもさ、多少ね、その、ワックスつけたりとかしてるわけ。だけどさ、これ髪の毛も整えないで、メガネ外してたら、マジでもう、やばいと思うんだよね。って思うし、あとは逆に、その、カツラ被っちゃう。ね。そうすると、もう誰だかわかんないと思うんだよね。メガネの印象ってすごい大きくて、特にさ、黒縁メガネとかだとさ、あるじゃん。このさ、かけてないよ。かけてないけど、俺のメガネを 見ただけで俺を思い出すっていう可能性もあると思うのよ。この形のメガネ、あれこれパルさんのメガネっぽいみたいな、俺の顔を想像するみたいな感じがあると思うんだけど、だからそのぐらいメガネの印象って強くて、だからね、ちょっと恥ずかしいよね。でも慣れてきた、少し慣れてきた、わかんないね。まあ、そんなね、気になる方はあの YouTube ね、アーカイブ見て、しかもね、まだいるでしょ YouTube のチャンネル登録してない人ね、ポッドキャスト勢の皆さん、この機会にしようね、そろそろしようっていうねことでございますんで、まあ、そんなねところでございました。じゃあね、あとはですね、もう今日はもう普通に戻りますから1時間ぐらいね、今そのスペシャルのお話しましたから、後半はね、まあ、いつも通りね、日常的な話しますけどもね、ね、あとじゃあもう一個だけこれ読んでね、終わりっていうかね、にしますけど、YouTube のねコメント一個いただいたんで、これだけ読んでね、 YouTube のコメントはねこれ締めたいと思うんですけど、いただいてるのが、おでこの感じ、おでこの感じ、凛々しい目、リアルベジータ爆誕気味っていうね、いただきました、ありがとうございます。まあそうだね、 M 字があるしね、髪の毛立ってるしね、そういう意味ではやはり私ね、リアルベジータかもしれませんね、ということでございまして、ね、ドラゴンボールがね私好きですからね、そんで言ってもらえるとね、すごくビッグバンアタックね、ファイナルフラッシュな気分ですね。そんなところでございまして、じゃあちょっとお便りとかもねいただいてるから読んでいきましょうかね。お便りがどれかな、じゃあラジオネームね、ラジオネームひろじゃんさん、パルさんこんばんは。内藤を巡る旅ですが、明日はこれを食えみたいにショート動画にしてもらえませんか。話を聞いているだけでは雰囲気も何も伝わってきません。内藤ヌードルとかなら、できたんじゃないでしょうか。ご検討よろしくお願いしますね。いただきました、ありがとうございます。そうね、まあ、ツイッターの方、 X の方では写真はちょっと上げたんだけどね。そうなんだよね、動画もねちょっと撮りたいなと思ってんだよ。頑張ってね、ラジオの方でもね、お伝えはしてるんだけど、まあ、言葉だからね、言ってもね、想像力っていうのはみんなそれぞれ違うからさ。ね、どんな、ね、ポークヌードル内藤だったかわかんないから、みんなそれぞれ違うからね。やっぱ動画で、っていうことなんだけど。まあ、ポークヌードル内藤はいけたね。って思う。だから、店内撮影とかはなかなか難しいね、どの店もね。断んないといけないからさ。それは難しいけど、その外観と、あとそのラーメンだけとかだったらいけるからさ。ポークヌードルないとはいけたね、動画はね。ただ他の、どうかな、内藤増上とか、ね、バー内藤とか。まあちょっと、どういう風にできるかわかんないけどもね。だから、まあ一回は行ったんで、次、二回目。リベンジで。その時に動画撮ろうかな。最近ね、ちょっと YouTube を全く動画出してなくて、もうショートすら出してないからさ。ね、100日後に腹筋が割れるおじさんが終わって、まあ、ちょっと燃え尽き症候群ではないですけど、ね、そういうのちょっとあるんだよね。だから、もう本当にこの、ね、YouTube 使うのは、このラジオ、ポッドキャストの公開収録と、まあその前のね、まあ、雑談をする前説っていう、そのぐらいなんで、一週間でやってんの。せっかくね、登録者もね、少し増えてきたからさ、ね、ここでなんか頑張りたいなってところあるんだけどね。まだ、なんか企画ネタがあんまなくて。できてないですけども。ちょっと内藤を巡る旅のショート動画ぐらいからね、また、ちょっとリハビリではないですけども。まあ、始めていって、また、ちょっと大きなね、100日企画みたいなのも、ね、今後やれたらなと思ってますけどもね。じゃあちょっと次回、ね、内藤を巡る旅やった時はね、ちょ動画も撮りましょうか。ね、ショートでいいよね。それはね、1分ぐらいの。15秒。ね、わかんないけど、短いな。そのぐらいでもいいからね、動画にしてね、ちょっとこれまでのね、記録の方をね、残していきたいというところでございます。じゃあそんなところでございまして、じゃああとね、今日喋りたかったこと、まあまあいっぱいあるんですけど、で、まあ、通常営業に戻りますけど、スペシャルウィークとは何だったんだってね、ことですが、 で、今週はですね、何があったかななんて言うと、そうだね、どうかな、まあ、ちょっと、ラーメン？ラーメンの話、ポークヌードルナイトあったからラーメンの話する？ラーメンも行きましたよ。今週ね、行ったのが、これなんで行ったかっていうと、整体に行ったのよ、今週。久しぶりに去年末に一回行った、足伸ばし法って書いてね、促進法っていうの整体があって、で、それ、行って、年末に。で、その後一回予約したんだけど、ちょうどコロナになっちゃって。で、行けなくてキャンセルして、で、でももう一回行きたいなと思って、この間、土曜日ですね。ちょっと予約できたから、ちょっと行ってきたのね。神奈川の方まで。で、それの整体の近くっていうか、最寄り駅からまた結構遠いは遠いんだけど、に、武蔵屋があってさ、家系ラーメンのね。で、この武蔵屋っていうのが、武蔵屋東名川崎店っていうお店なんだけど、リスナーの方でね、俺が一番好きな武蔵屋が、この東名川崎店なんですって言ってる人はいたのね。だから、ちょっと行ってみようかなと思って。ね。いうことで、行ってきました。ね。美味しかったよ。美味しかった、まあ、その、ダントツで抜群に美味しかったかっていうと、それはちょっと違います。ね。俺はやっぱり好みもあるしね。あと、誰にでも勧められるとかってなってくると、やっぱり、ね、麺や量とかさ。で、いつも言ってるけどね。麺や量とか、そうね、ひいきとかね、都内だったらね。あと最近ね、麺や体制がすごいね。その中の、ね、中の坂上にある、ね、麺や体制。すするくんのさ、年間のね、やつ、選ばれてたからね。家系部門で麺や体制。チャリで行ける距離なんだよ。オープンした日には俺、並んだんだからね。で、永久無料トッピング券、持ってるからね、俺ね。麺や体制ね。っていう。だ、そのぐらいのお店がね、ほんと、だからちょこちょこ行ってる店が、すするくんのね、その去年の、年間の家系ナンバーワンになってるからね。まあ、そんなんありましたけど。だから、そういうところは、ね、誰にでも結構万人受けするところもあるのよ。だからあれなんだけど。だから武蔵屋っていうくくりの中でね、食べるとした時に、このね、東名川崎店に関してはね、いわゆる、武蔵屋系ではない。武蔵屋って結構その男っぽいのよ。武骨な感じ。うん。結構豚骨が結構効いてたりもするから。しかも粗めにね。あったりするから。結構、男っぽい感じすんのよ。ラーメン自体がね。なんだけど、このね、東名川崎店がね、その粗さがない。結構澄んでる感じもするし。それでいてちゃんと家系してるのよ。だから、武蔵屋ってあんま得意じゃないんだよな。なんか、男っぽくてみたいな。風なイメージを持ってる人は、これこの東名川崎店行ったら、少し変わるかもしんない。うん。いう感じはあったね。ちょっと醤油の方が効いてるというか、タイプの、うん、ところでした。美味しかったよ、普通に。普通に美味しかった。俺は好き。な方。まあ、俺、もう何でも好きなんだけど、今ね。うん。ただ、最近そのラーメンあんま食ってないから、その、しょっぱさっていうのを少し感じちゃう部分はあったかもしれない。少ししょっぱさを感じたかな。だから、スープの調子とかもあるじゃん。コンディションもあるから。ちょっと一回しか行ってないから分かんないけど。っていうのはありました。だから、そのしょっぱいのが苦手な人はもしかしたら分かんない。って感じしましたね、少しね。でも美味しかったと思うよ、俺は。麺も美味しかったし、あと、ラーメン自体もね、普通のノーマルラーメンだったら750円。家系ってね、やっぱ安かったじゃん。もともとがね、600円、650円で結構ずっと提供してて、ね、物価高になっても頑張って頑張って、それで抑えてたけど、すいません、もう限界ですと。値上げさせてくださいっていうのがね、ちょこちょこ出てきたわけなんだけど、それでも750円でやってくれてる。 これほんとありがたいよ。ね。あのクオリティのもの750円って、もうわかんないもんね、ほんとね。だから、武蔵屋ってほんと、すげえなと思ってる。美味しい。うん。っていうところで。だから、やっぱね、武蔵屋って、ね、店舗いっぱいあるけど、全部の味が違うのよ。店主によって味が違うの。チェーン店って、のれんは一緒だけど、味は違うの。それは総大将の考えで、ね、もう一番うまいと思うラーメン出せよと。だから、その土台は一緒だよ、多分ね。土台は一緒だけど、そっからアレンジするってのは、それぞれの店主さんがやってるから。だからその、豚骨を多めにする、少なくするとかね。そうそう。そうやってるから。だから、ね、東名川崎店は、そういう意味では、その、いわゆる、ザ、武蔵屋って感じではない。ので、うん、そういうのもすごい楽しめると。あと、お店も綺麗だし、その、スタッフの皆さんもね、すごい、なんか、良かったから。で、ご飯も食べ放題。無料でね。お借りし放題だし。だ家族で行ってもいいし、とかね。だからそういう意味ですごくね、いい。ただ、駅から遠い。まあ、ここだね。だから車とか使えれば一番いいと思うんだけどね。まあ、そこが少しね、ありますが。ちょっと、ね、そんなところでございまして。でも、武蔵屋、東名、川崎でもよかったよ、俺。うん。いいね。武蔵屋、たまにね、あんま、俺に合わない武蔵屋もいくつかあるんだけど、ここはね、近くまで行ったらね、また行きたいなと思える武蔵屋でございました。ね。美味しかったです。ありがとうございます。そんなところ。で、あと、まあ、その前にやったその整体なんだけど、2回目やったんだけど、まあ、まだ治んないね。ちょっと望みをかけて行ったんだけどね、相変わらず、ヘルニアはね、痛いし、腰はね、まあ、椅子座んない限りは痛くないんだけど、椅子座るとやっぱ痛いんだよね。で足は痛い。足は左足はずっと痛い。うん。それは、椅子座ってても立っても痛い。だそれが少しでもね、緩和すればなと思ったんだけど、ちょっとわかんないね、今のタイミングではね。だから、この促進法って、良くなる人は1回で良くなる。で、良くなんない人でも2回3回やったら良くなる。だから、次でラストかな。もしやるんだったらね。3回目やって治んなかったら、なんかちょっと別のアプローチかな。でも結局なんか神経だから、神経なのか、筋とかの筋なのかわかんないけど、筋、腱ね、わかんないけどね。だからそういうのに効くことをやんないといけないから、それこそもう針とか、そういう感じになるのかな。手術する前にね、手術も最終手段だからさ。一回針行って、それでもダメだったら終わりかな。友達が、この間なんかすごいいい針見つけたっつってたから、ゴッドハンドだっつってたから、そこを紹介してもらうのもありかな、というところでございましたけどもね。まあ、そんなね、整体とね、ラーメンのお話でございましたけど、でね、その後かな、ちょっと歩いてさ、整体から、本当歩ける距離じゃないんだよ普通ね。なんだけど歩いたんだけど、その整体からで鷺沼っていう駅まで行って、で鷺沼から歩いて武蔵屋行ったんだけど、でその武蔵屋から意外とその鷺沼って駅とその隣の駅もうあんま距離変わんなかったんで、違う駅までちょっと歩こうと思って歩いたわけ。途中でさ、ブックオフあったからさ、なんかブックオフ寄ろうかなと思って寄ったわけよ。いろいろ見てたんだけど、毎回思うけどね、ブックオフ行くとさ、本安いね。紙の本って安くなってるなと思って。電子書籍ってさ、やっぱ買うと高いじゃん。ね、まあ、定価だったりとか、まあまだ 30% オフとかね、あったりするけど、いやそんなもんじゃない。でもさ、ブックオフすごいよね。一番衝撃受けたのは、ドラゴンボールの完全版ってあるじゃん。でっかいやつ、でっかくてもかっこいいやつも、あれがさ、一冊100円で売ってんだよね。衝撃だよね。で結構さ、まあちょっとバラバラね、缶が抜けてるのあったけど、でもそのブックオフで100円ってことは、他のブックオフでも大体100円なわけじゃん。で状態とかにね、よればっていう感じかもしんないけど、だからさ、ちょっと ドラゴンボールの完全版、欲しいよね。本で、紙で。なんてちょっと思ったね。他にもね、結構読みたいななんて思う本は、安く売ってるからさ、それこそ100円とかで売ってるコーナーもあるじゃない？そこ見るとさ、意外と読んだことなくて、いつか読もうかなと思った本も結構あるし、そんな古くなくてもね、最近の本でも結構あったりするからさ、だからね、どうかなと思って。その電子書籍、ちょっと高いっていうのもあるし、かさばらないのはすごくいいんだけど。で、あとはね、だからそういう意味で考えると、一冊100円じゃん。だから、毎日ブックオフ寄って、一冊買うとすんじゃん、100円のね。その読みたかったね、本とかさ、買うじゃん。そうするとさ、1年間通ったらさ、まあ、100円だったらだよ、その消費税とか関係なく考えるけど、まあ、36,500円だよね。毎日100円使えばさ。で、それで、本が365冊増えんのよ。だから、こち亀とかも揃えられちゃうのよ。ね、100円で売ってればだけどね。だから、しかも、100円の負担って別なんでもないじゃん。その、じゃ、ね、日々の食事をさ、100円節約しようってだけじゃん。それをさ、別に外食をやめて、ね、普通に自炊したらとかで100円とか浮かすこともできるじゃない？だからさ、ね、お菓子食べないだけでいいわけじゃん。それで、ね、本が300、400冊増えちゃうってすごいよねと思って。まあ、置き場所はないけどもね。本もいくらでも読めるわけじゃん、それで。こち亀だって読めるし、何でも読めるよ、本当に。今、本当100円で売ってるから。人気の作品すらも。だからいいなぁと思って。ね、ただまあ、置く場所ないからね、もう読んだら、もう捨てる？その、古新聞、古雑誌の日に捨てるとかね、なっちゃうかもしんないから。そうするとさ、紙の本がどんどんなくなってっちゃうと思うんだよね。それってすごい怖いなと思ってるから、だから、そういう意味ではね、あの、10円でしか売れないかもしんないけど、まあ、ブックオフにまた売りに行くとかね、いう方がいいのかなと思うけどね。普通にその、リサイクルっていう観点で。もうレンタルでね、レンタル本。100円でレンタルしました。で、返しに行きますっていうだけ。で、返してくれてありがとう、お立ちもらうみたいな。イメージで行った方が、その紙の本がなくなっちゃうのは寂しいじゃん。ね、読んで、もういらないからって捨てるって風になってくとさ、どんどんなくなってっちゃうわけだから。それをなくすためにも、まあ読んだら売りに行く方が、いいかもしんないね。だからちょっと週末ね、10冊ぐらいね、本買っても1000円じゃん。で、それで意外と、なんていう完結してる本とかもあればさ、いいよね。でも普通に電子書籍買ったらさ、やっぱり1冊500円とかするわけだから。2冊しか読めないのよ。だからね、いいと思う。過去のね、名作とかでもね、意外とあるんで。そういう使い方ね、今後してってもいいかなーなんてちょっと思いましたね。そう。あと、その漫画とか小説とかってさ、昔はね、読み返したかもしんないけど、今、この年になると、あんま読み返せないじゃん。だから、まあまあ、電子書籍でもいいかなと思ったりするとこもあるんだけど、やっぱ紙の方がいい本ってあるじゃん。資料とかさ、資料っていうかなんか、パラパラパラって見て、これとかさ、なんかそういうタイプの本って、ね、いろんなもんあると思うけど、だからね、まあなんか、電子書籍がね、今すごいもう、完全にもなんか逆転したじゃない？紙からね、電子書籍にさ。だけど、やっぱ、紙の方がいいよなっていうものもあるからね、って思うと、なんかなんともね、うんって感じはありましたけどもね。今週他にも本買ったよ。その、ちょっと、先週ね、ラジオの後半でいろいろ話したんだけど、俺ちょっと、夢というか目標というか、を一つ、まあ、おぼろげながらね、これ、頑張ろうかなって思ってるのが一個あるのよ。まあ、その明確にはまだね、みんな言ってないけども。まあ、言うか言わないかもすごい迷ってるところであるんだけど、だそれに対する、その、資料、という意味で、その、ね、ブックオフで、買いましたね。うん、他のブックオフだけどもね。買って。それね、電子書籍とかではなくて、やっぱりそういう、パラパラって、見たいなとかね。そういうのもあるんで。 そういうのはやっぱね、ちょっと紙の媒体で、買おうかななんて思ってたりするからね。だからね、なんかね、結構お金かかんだよね。その、今回ね、その夢というか目標というかね、そういうものに近づこうと思うとさ、やっぱ準備とかもあるわけよ。ね、そのなんか知識を深めたりとかさ、入れたりとかね、そのいろいろあるし、って考えると、そのね、まあ、軽くね、その雑誌っぽいの、過去の雑誌みたいな、その2冊ぐらい買って、それでもね、もう2000円ぐらいしてるし。で、あとね、なんかそのオンライン学習みたいなあるじゃない。それのなんか講座みたいなやつも、いくらぐらい ?3000 円ぐらいか ?3000、5000円ぐらいのやつ、ちょっとね、2つぐらい講座みたいなちょっとね、購入したし。で、あと環境を整えないとできなかったりもするのあるじゃん。何事もね、それ目指そうと思ったら、例えばさ、ミュージシャンになろうと思ったらギターが必要とかさ、ね、DTM のなんか機械が必要とか、ね、漫画家になるんだったらね、その、まあ、今はそのね、紙とかね、G ペンとかね、トーンとかないと思うけど、あるのかな、あるかもしれない。まあ、今はデジタルが多いからさ、それね、タブレットだったりとか、ね、ペンだったりとか、それ必要になってくると思うし、何かと、なんかなろうと思った時に、それなりに、環境を整えるためにね、お金はかかったりするわけじゃん。で、その中で、俺がちょっと、一つ今やろうかなと思ってることも、少しお金はかかって。で、これがね、他の、ね、まあ、その、資料だったりとか、オンライン学習とかあったけど、その他にも、まあ、年間で、まあ、いくらぐらい ?4 万円ぐらい。ちょっとかかるような、ものを、購入しないといけないと。でも多分これ購入しないと、まあ、始まんないんだよ、やっぱり。ね。音楽やりたいってギターがない状態だから。それちょっとダメじゃんっていうことだから、だからこれはね、ちょっとやらないと、買わないといけないなと思って。高いよ。4万円とかね。で、他にもね、こうやってちょこちょことね、資料を買ったりとかすると思うからさ。だから結構金かかるんだけど、でもね、その今43ですよ、私もね。でもこの後それを頑張っていって45とか46、7ぐらいにはさ、少しはまあ一人前とまで言わないかもしれないけど、そういうポジションになれるとするじゃない。で、そっから定年までね、65定年、もうでも俺たちが死ぬ頃には70歳とかでしょ、定年ね。って考えたら、それでもそっから20年あるから、人生は。仕事をする人生。ね、そのなんか、夢、目標をね、元に、歩む人生はあと20年あるから。って考えたら、まあ、やった方がいいよね、と思うよね。とかっていう感じ、でございました。ねえ。で、このね、夢、目標の話は、ちょっとどうしよっかなと思ってんだけど。っていうのも、もちろんその新しいね、夢、目標。これやってかないとなと思ったわけ。ビビってきたわけだからさ、この年でビビってくることはないから、基本的に、基本的にはそのね、これまでの経験とかさ、そういうので、あ、俺はこれできないなとか向いてないなとかって思っちゃう中で、もしかしたらこれだったら俺いけるかもって思えることがほんと少ないの、この年になるとね。だ、そう思えたことっていうものは、まあ、大事にした方がいいかなと思ってるから、まあ、ちょっとやりたいなと思ってはいるんだけど、で、こういう新しい夢、目標じゃなくて、もう一個あるじゃん。ラジオだよね。このラジオ、ポッドキャスト。これをどうするっていうところもあって。新しい夢、目標に向かって頑張るっていうの一つ。だけど、このラジオ、ポッドキャストをもっと伸ばしていくっていう方向もあるじゃない?そこでちょっと悩んでるのはある。正直ね、その新しいこと手出さないで、これは15年やってきたでしょと。鳴かず飛ばずかもしれないけど、少なからずね、毎週聞いてくれる皆さんはいるわけで、リスナーの方はいらっしゃるわけで、だからそうやって人に応援してもらえるっていうものをやれてはいるわけじゃん、ある意味ね。そんなね、世界中に向けてとかね、そんなね、なんか何百人が、なっちゃ何百万人がねとか、そういう話じゃないけども、でも長年 ね、もう10年、ね、10年以上、毎週聞いてくれて、ね、しかも、応援してくれてっていう人は、そういう状況を生み出せるようなことができてるわけじゃん。ポッドキャスト、ラジオでね。だからやっぱこれをもっともっとやっていく。気合い入れてやっていくっていう風にもう考えられるなと思ってて、ちょっと新しいこと手出すかどうかもちょっと今それで揺らいでるのはあります。ただ、思うのは、その、じゃ、例えばね、ラジオのパーソナリティっているでしょ？それはポッドキャストでもいいけど、あとは普通地上波のラジオでもいいんだけど、肩書きがない人がラジオってやってますって話でさ、俺は知らないのよあんまり。職業ラジオパーソナリティですっていう人がラジオやってるケースって俺結構少ないと思ってて、まあ、FM とかでやってる人はいるかもしんない。ね、その音楽のね、情報番組とか、やってるかもしんないけど、ディスクジョッキー的なね。でも基本的には8割方、9割方、何かしらみんな肩書きがあるんだよ。ね？で、肩書きがあって、その人がラジオやってますよなのよ。基本的には。それだって、伊集院さんだって、ね、ラジオの帝王なんて呼ばれてね、自分は嫌だって言ってるけどね。で、これも、一番最初は、オペラ歌手出てるからね。うん、それはまあ、冗談半分、本気半分でオペラ歌手みたいな感じで出てたけど、そういうのが始まるのよ。結局何者でもない人の話ってなかなか広がらないのはあるんだよね。だから肩書きっていうのは絶対みんな持ってるんだよ。ねえ、だって、その林原めぐみさん、ねえ、声優さんですけど、長いですよ、東京ブギーナイトなんていうね、ラジオずっとやってますけど。やっぱ、でも、声優さんのラジオなんだよ。ね？だったりとか、俺が好きなじゃあ、コサキン。ね、コサキンはね、やっぱ、小坂井さんと関根さんでやってますから。これ、お笑いの人がやってるラジオ。ね、オードリーもそう。ね、お笑いがやってるラジオ。ね、あと、好きだった、昔だった、岸谷五郎の東京レディオクラブ。岸谷五郎さんは、まあ、あの時は、ドラマとかっていうよりは俳優さんだったから、俳優さんっていうかその劇団の俳優もあったから。で、その中でね、本邪魔かとか出てたからね。ね、めぐみさんとかね、石ちゃんとかが出てたから、若い頃ね、本当に。多分20代とかだと思うね、本邪魔かがね。っていう頃、やったわけだよね。それもみんな肩書きがあんのよ。ラジオパーソナリティです。っていう人は、あんまいないと思う、俺は。ただ、じゃいたとしたときに、どういうパターンが成り立つかっていうと、その肩書きはないけども、それに等しいような特技がある。一芸があるっていう人だと思うの。俺が知っている、昔ね、ラジオ DJ スクールとか行った時あんだけど、その時に知り合ったね、人たちで、ね、まあみんながラジオパーソナリティとかやってたけども、今ね。でも、よくよくやっぱ考えると、じゃあ、一番有名になったというかね、うん、いう人は、やっぱ英語が喋れるとか。そのやっぱ日本でさ、英語喋れる人って結構少ないじゃん。なんだかんだね。こんなに時代が変わったにもかかわらず、ね、英語の授業なんてね、また今小学生とかからやってるわけでしょ？俺たちの頃は中学からだったけどもさ。で、何年やってんだって、英語の授業。なんだけど結局、そのネイティブな感じでペラペラ喋れるようになる人って本当一握りじゃん。ね、教育が悪いのかね、日本人と英語の環境が悪いのかちょっとわかんないけどもね。だから、やっぱそういう、英語が喋れるとか、その、ネイティブな喋り。それこそその、英語の先生ができる。とかね。そういうレベルの特技があるっていうこと。とかさ。だそういうのがね、必要だと思うのよ。〇〇系って呼べるぐらいの。YouTuber だそうじゃん。ね、〇〇系 YouTuber とかあるわけじゃん。それなりのその人の特色があって、 ね、そのなりわいにはしてないけども、ね、そうなりわいにもできるかもしれないなっていうレベルのものがなんか持ってると。そういう人は、いいと思うのよ。肩書きがなくてもね。でも俺はどう？いや、俺なんも肩書きないんだよなと思って。ノーマルだね。アブノーマルだけどノーマルだね、本当にね。だからさ、そういう意味では、その新しい夢、目標を掲げて、それを頑張っていくことで、そこのね、ところ界隈で、一応名乗れる。肩書きはこうだよって名乗れる人間になった場合、これまでやってきたラジオの15年間、まあね、その何者かになるためにここから5年とか必要かもしれないから、この20年とかの間、やってきたラジオと、その肩書きっていうのが合わさって、ようやく俺が地上波のラジオで肩書きを持って番組ができる。とかっていう可能性が出てくるのかなと思うと、まあラジオは頑張ってこのままね、ポッドキャストは続けつつ、その新しい夢、目標をやって、何者かになって、ラジオの幅を広げていく。っていうのも一つなのかなとちょっと思ってます。ただ、このポッドキャスト聞いてる人が何を求めてるのかって考えたときに、それわかんなくて。何者かが喋ってる話聞きたい？それとも何者かに慣れてないおじさんがもがいてる話聞きたい？って話じゃん。等身大。その、まあ、言ったら自分の友達みたいなさ、ポジションの人ってさ、別に著名人っていうわけでもないじゃない。別に、その、なんでもないって言ったらまたあれだけど、そんななんか、世間に認められてとか、メディアに出てとかっていうわけじゃないじゃない。だから、もっと身近な存在のお話を求めてるのがこのポッドキャストだとしたらだよ。そうではなくなっちゃう可能性はあるよね。俺がね、何者かになった場合だよ。まあ、夢物語だけどもね。なれるかどうもわかんないからね。とかっていうのは一つ。ね、まあ、思ったりはするけどもね。どうなんだろうなっていうのもあるけど。まあ、ちょっと迷ってます。いろいろね。ただ、新しい夢目標。これじゃあ本当に目指すよってなった場合なんだけど、ただただ目指すのってもったいないじゃん。ね、俺もったいないお化け系だからさ、大体。だから、そこに行き着くまで、ちょっと何年かかるか分かんないけど、その奇跡っていうのを、やっぱこのラジオで喋る。とか、それこそ新番組で喋るとか。で、もうそこにフォーカスした、本当に、いつもだったらフリートークなわけだけど、ね、今週あった面白い話をね、いろいろしていくって話だけど、じゃなくて、もうその、夢に向かってだけの、それについてだけの、ラジオ。俺があんま得意じゃないね。テーマが決まってるラジオにするか。もしくは YouTube の企画として、なんか、100日後にじゃないけどもね。うん。5年後に〇〇でね、一人前になるね、おじさんみたいな。いうね、やつを毎日やっていくか。それだってこのパルナイトチャンネルでやるべきなのか、新しいチャンネル立てるべきなのかってもあるじゃない。これも一つね、悩んでんのよ。何かっていうと、名前ね。パルナイトって名前。これね、もうちょっと俺も、どうしていった方がいいのか全然わかんないんだけど、そのさ、俺の、ね、過去の、まあ発言とかさ、行動とかあるじゃない？それってさ、やっぱもう、デジタルタトゥーなわけよ。だから、まあ一番そのマイルドなところで言ってもだよ、ね、パルナイトとしてね発言いろいろしてるけど、それこそね普通だからソープランドとかあるじゃないねえ、この間私ソープランド行きましてとかっていう話をするわけじゃない、ね、俺何年前に行ったかもうあんまわかんないけどもね、去年一昨年ね、行けもう2年前かなとか行きましたけど、でもこれって例えばじゃあ俺が何者かになりました。自分の名前で仕事ができます。っていうところまで行くとすんじゃん。そうしたときに、 その、例えばじゃあ企業の人と、俺個人の人で、ね、個人でなんか一緒に仕事しましょう。なった時に、パルナイトって名前が出た瞬間に、あ、これはダメだと。ね、過去に、ソープランドに行くとかっていうのを、の、平然とそういう、ネットの社会、ね、こんだけのネットの社会の中で、喋っちゃってるやつ、なわけじゃん。で、企業はさ、そう、男向けコンテンツとかだけやってるような企業だったらいいよ。じゃなくて、やっぱそれはね、その、女性の人もいるだろうし、老若男女いると思うんだよね。お客層はさ。ってなった時に、ソープランド、ね、言ってるとかっていうのを公言しているような人の名前を表に出して企業が一緒に仕事できるかと。俺が有名になった時にね。そう、できないじゃん。だから本当に、それはちょっと足かせ、まだなってないからわかんないけどね、そういう何者かにね。ただ、それをちょっと思うところがあって、で、これ別にソープだけに限らないじゃん。過去の行動、発言、掘り返したらいくらでもあると思うんだよ。だから、どうしようかなと思う。それもあって、だからパルナイトとして、この夢、目標っていうのを進んでいくべきなのか。もしくは、もう名前はもう完全に変えて、ね、もう新しいものとして、もうあんま、もう切り離し。そのリスナーのみんなにもバレないぐらいの切り離しの仕方して、まあもちろん声聞いたりとかね、喋り方聞いたりしたら分かっちゃうかもしんないけど、でもなんかもう、もう別物として、いやこれパルさんっぽいけどちょっと違うかなとかね、思われるぐらいの切り替えして、そっちでそれをやっていくみたいな。で、一応ラジオの方では、ね、あ、なんとか5年経って、何者かにはなれましたと。ただ何になったかは言えませんみたいな。まあ、変わらずのずっと放送するとかね。いうところじゃん。だからね、なんかその辺も結構ね、悩ましいところなんだよなと思って。基本的に俺はその自分の名前でなんかしたいって思うタイプだからさ。だからそれこそね、こうやってパルナイトって名前でね、全面出してやってるわけだし。だから、ね、やっぱり一個、夢としてさ、前ちょっと言ったかもしんないけど、その映画の、そのエンドロールとかに名前乗りたいとかっていうのはね、一つ夢であるのよ。ちょっとまあもう無理かなと思ってはいるけども、それもさ、自分の名前出したいわけじゃん。っていうタイプの人間だからさ、だから個人の名前が出る仕事がしたいんだよ俺は。本当はね。でももうパルナイトは、無理だよね。名前出せないよね。って思うと、いや、今後どうしようかなと思ってね。そういうのもちょっと考えてます。とか、あと、ちょっと思ったんですけど、このラジオもさ、まあ、長寿番組ですよ。15年やってますからね。なんだけど、ふと思ったの。このブックオフ行った時にね、思ったんだけど、なんていうの、長寿ね、番組、これラジオは番組だけどさ、じゃなくてさ、例えばこち亀とかでもいいよ。長期連載している漫画とかあるじゃん。まあ、こち亀だったらワンチャン200巻ぐらいあるでしょ。でまあ、200巻1年かけて読もうかなとかで読めるは読めるじゃん。だから入りはできると思うね。最初からの入りとかでね、最後まで感想もできる。なんだけど、例えばさ、本当にさ、本当もずーっともう何十年もやってるようなさ、小説とかあるとするんじゃん。だからそういうのって新規の人って読めると思って、漫画だったらギリワンチャンいけると思うよ。一冊ね、まあ、30分なり1時間もあれば読めるしさ。なんだけど小説で何十年もやってる小説一巻から読むっていうと結構ハードル高くないと思って、で途中から読めないじゃん、やっぱり。だからさ、このラジオもそんな感じになっちゃってんのかなって思う部分もあるのよ、俺は。んだ、どうするべきかな、今後な、とかっていうのをいろいろ今考えてる。その、将来のね、将来って言ってもあれだけど、これからの未来の方向性を考えたときに、 その、新しい夢、目標とかっていうのも一つだし、このラジオどうするのかとかっていうのも、最近よく考えてる。そうなんだよね。なんかさ、漫画家として考えるとだよ。この、ポッドキャストをやるにあたってね。なんかさ、漫画家の人ってさ、やっぱ作品があって、ただ、まあ一応完結するじゃない。で、新しい作品始まって、で、また終わってって、やるじゃない。で、人気があれば続くし、人気が悪かったら打ち切りになるしっていうさ、そういう世界じゃない。だけどさ、読者はさ、その先生のファンだったりするじゃない。作品のファンでもあるけど先生のファンで、その先生の連載が終わったら、先生お疲れ様でした。次回作期待してます。ね、新連載やります。ね、楽しみにしてました。ありがとう。ってなって、また新連載のやつも、前の漫画が好きだった人が、また読んでくれたりするわけじゃん。そういうところもあるよなと思って。だから、ね、まあ、言ったらこち亀だとしようよ。ね、長くやってるからさ。こち亀終わりました。ね、秋元先生お疲れ様でした。新作出ました。ね、またみんな見ます。みたいな感じはあるかもしんないよね。だから、この童貞ネットっていうのも、まあ、来週でね、790回。で、その次はもうね、10回経てば800回ですよ。だからね、どうしよっかなって考えるよね。区切りを一回つけて、新しい、ね、その、やつをやっていく。パル内藤先生の次回作にご期待くださいっていう状況にする。どうかな。それでね、今聞いてくれてるリスナーのみんながね、新しいのをやったら聞くよっていう人はいるか。もしくは、ね、やっぱり、あの作品が好きだったんだよ。ね、こち亀が好きだったんだよ。ね、だから新しい作品は、ちょっと、どうかなっていう人もいるわけじゃん。だその辺がね、難しいなと思ってて。昔俺バンドだと思ったよ、少し。バンドってさ、うまくいって人気出るとさ、みんなソロ活動するじゃん。なぜか。一回バンド休止しますって、ソロ活動始めて。で、ソロ活動がなんかあんまり不発になって、またバンド結成、再結成して、で、バンドやります、みたいな、なるじゃん。だから、これ今の状況、新しい番組するってなった時に、その、ソロ活動みたいな感じになるのかなと思ってて。結局うまくいかないみたいな。で、また元に戻るみたいな。なるんだったら、どうかなーってのはちょっとあったんだけど。漫画家って考えると、まだちょっと少ししっくりくるというか。ね。だから、一回ね、連載終わって、で、新連載。っていうイメージの方が、ポッドキャストは近いのかもしんないなと思ったんだよね。そう。あと、かといってさ、同時にラジオやられても困るじゃん。その、ね、童貞ネットがやりながら、他の番組がやってる、みたいな。パル内藤は好きだけど、二つ別に追うこともないかなっていう、童貞ネットだけ聞こうかなって感じじゃない？結構。俺もさ、伊集院さんのラジオとか聞くけどね、その、深夜のバカ力から毎週聞いてるけど、今、伊集院さんね、いろんな曲でさ、そのラジオやったりするけど、聞いてないもん俺。結局、一個しか聞かないんだよ、その人の、ものの。そう考えると、同時に他の複数の番組するっていうのもね、そのポッドキャスト力入れるって考えたら、ありなのかなと思ったんだけど、なんかそこも、ちょっと、ずれてるなぁなんて思うから、ねえ、どういう風に考えたらいいんだろうなぁなんていうのをね、最近ちょっと、悩んでおります。ねえ、どうするのいいんだろうなって。まあ、とはいえ、やっぱその、一芸、特技、になる部分。それこそそれで仕事になる。ね。肩書きができる。何者かになれる。っていうのはやっぱり目指しておいて損はないしね。だって芸能人とかもそうじゃない。なんか資格取ったりするじゃない。野菜ソムリエ取ったりするじゃない。ね。っていうのも一緒だからさ。何か自分の武器を作ろうとはするんだよね。そういう意味で、今回の俺夢目標は、まあ結局、巡り巡って、今までずっとね、なんか先延ばしにしてたことでもあったから少し。それをちょっとやろうかなと思っているんで、っていうところかな。まあそんなところ。 だからね、せっかくね、こう夢に向かって頑張るからさ、それをね、本当はね、何かで伝えたいは、伝えたいよ。だって、ワンピースじゃん。そんなの。ね、海賊王に俺はなるって言って、ね、出てく物語がさ、海賊王になるまでの話がさ、ワンピースなわけじゃん。で、俺もさ、新しい夢見つけてさ、ね、〇〇王に俺はなるって言って、後悔始めるわけじゃん。いや、もったいないよね、それをさ、出さないの、表に。絶対コンテンツにした方がいいわけじゃん。ラジオなりね、そう、今のラジオなり、新番組なり、ね、YouTube なりなんかした方がいいから絶対もったいないと思うし、その辺の葛藤も結構あるよね。よくわかんない。何が正解かちょっとわかんないんだけど。そんなので、ね、なんかぐるぐる、ね、今しております。ね、悩みは尽きないね。そんな感じでございまして。で、他にも今日話したいことはね、いっぱいあるんですが、そうだね。一つ。じゃ、YouTube。ね。最近ね、最近っていうかもう、なんか YouTube とか、SNS、X とかね。まあなんかもう、気がついたらさ、見てるじゃん。しかもさ、もう SNS、その X に関してはさ、ただただ眺めてるだけっていうさ、なんかすげえ無駄な時間だなって思ったりするんだけど、ちょっとどうにかしなくちゃいけないなと思ってて、ま、昨日、今日ぐらいからちょっとやってるのは、X は、そのタイムラインってあるじゃん。ね、一応ホーム画面とかでバーって出てくるやつ。あれがさ、おすすめってのとさ、フォローしてるやつ。もう二つが多分選べると思うんだけど。で、昔はフォローしてる人のだけ見てたんだけど。でも、もういつの日からか、おすすめっていう方見てたの。ずっとね。おすすめだとさ、そのいろんな情報も入ってくるからさ、いいんだけど、ただなんか、無限に表示されるからさ。フォロワーの人だったらさ、もうなんか、一応有限じゃない。人の数は決まってるし、発言の数は決まってるから。だからもう、一応有限ではあるんだけど、おすすめって、いろんなところから話題になってる、ね、ツイートをいっぱい表示してくるから、趣味嗜好に合ったやつをね。だからさ、永久に見れちゃうんだよね。で、別に、見たから何なのっていうレベルの内容だったりもするじゃない。だからさ、ちょっと、SNS、封印まではいかないけど、使い方変えなくちゃいけないなと思ってて。で、昨日からね、やってるのが、X のタイムラインはおすすめじゃなくて、フォロワーだけしか見ないっていうふうに決めた。じゃないとね、ちょっと、ここ数年、その SNS を使ってなんか発信するとか、交流するとかね、そういうのだったらいいんだよ、すごく。じゃなくて、ただ、閲覧してるだけっていう時間が多分長い、結構ちょっと隙間時間閲覧するみたいな。でそれはさ、例えばニュース記事を読むとかね、そのまとめサイトでまとめを読むとかじゃなくて、ただただ眺めてるだけっていうさ、よくわかんない時間なわけよ。そのパターン多くて、 YouTube もそうなのよ。 YouTube も動画見ればまだいいんだよ。でも動画を探すために閲覧してるっていう、サムネをっていう時間結構多くて、これはもったいないなぁと思ってんだよ、結構ね。そういうちょっとデジタルの良くないところが最近出てるなぁと思ってて、これがデジタルない頃はね、本棚見てさ、いや本棚ずっと眺めてることないじゃん。30分1時間さ、本棚だけずっと眺めてタイトルだけ見てるみたいな、ないじゃん。見出しだけとか。ねえ、本、取るじゃん。中身見るじゃん。っていうことなのよ。じゃなくて、SNS って、YouTube もそうだけど、その、タイトルだけ見てんだよね。タイトルと、目次だけ見てるみたいな感じなわけよ。で、結局中身ちゃんと見てないみたいな、ことがすごい、時間として使われてるから。だからなんかね、ちょっと、デジタルとの関わり方。考えていかないといけないなと思ってるんだけど。でもとはいえ、ね、私、好きなんで YouTube。ね、 その、X はちょっと制限しながらね、使おうかなと思ってますけど、YouTube はね、まあ、好きなんだよ、意外と。で、見ちゃうんだよね。で、最近よく見てる YouTube の動画なんだけど、まあ、本当にね、何のためそんなの見てんのって。ね、もう時間泥棒だなって思うんだけど、耳掃除。すんげー耳垢溜まった耳掃除の動画とか結構見ちゃうんだよね。あれ止まんないんだよね。でそれだし、あとはね、あの口の中の歯石を取る動画も見ちゃうんだよね。あれもいいんだよね。そう、なんかボロッと取れる感じがね、耳垢もそうだし歯石もそうなんだけど、たまんないのよ。あれ一個見ちゃうと、そのおすすめの動画いっぱい出てきてさ、これも良さそう、これも良さそうってさ、もうずーっと見ちゃうのよ。っていうのがね、あったりとか。あとは前々から言ってますけど、あの、海外のリアクション動画って結構好きでさ、あの、未だに見てはいるんだけど。で、これはアニメのリアクション動画がやっぱ一番好きかなっていうところで。で、やっぱ進撃の巨人とかさ、のリアクション動画すごい好きなんだけど。あの、で、別にこれあの海外の人じゃないんだけど、あの VTuber の人でさ、ね、あの、大空すばるさんって、多分かなり有名な VTuber さんだと思うんだけど。この人がね、今なのかな、あの、進撃の巨人の同時視聴みたいなやっててさ、リアクション見れんのよ。で、それを、その切り抜きで、その編集してね、見やすくして配信してるって人いて、それ、今ちょっと見てる。リアクション動画好きなんだよね。だから進撃の巨人とかさ、いろんななんかそのびっくりする展開がいっぱいあるじゃない。それで、うおーって言ってるのが好き。だったりとかね。あと感動するやつね。それ泣くよなーみたいなのを泣いてるみたいな。のリアクション見るのも好き。だからね、今あの、俺4大リアクションYouTuber がいるんだけど。で、多分昔、このラジオでも少し紹介したのあるんだけど、まず一人が、これ海外の人。ニコラス・ライトって人。昔はニックって呼ばれてたけど、そう、ニコラス・ライトって人が、やっぱすごく良くて。これも俺は入りは進撃の巨人だったんだけど。で、その、ニコラスはいい。ね、未だに見てる。ね、他のね、アニメとかね、あの、音楽とかも詳しいから。それのリアクション見るのはすごい好き。で、他の、他に、前に紹介したのは、海外ジョニキ。これブラジルの人ではあるんだけど、日本で生活してたから、今ね、またブラジル戻ってんだけど。もう日本人よ、本当に。ただの日本人。ただ、外見が、ブラジル人。な感じなんだけど。海外ジョニキっていうね、人がいて。で、この人もちょいちょい見てる。そのなんか、やっぱ涙もろい人好きなんだよね。やっぱリアクションってそういうことじゃん。びっくりしたりとか泣いたりとかっていう人がいいから。だからね、そのニコラス・ライトさんもそうだし、海外ジョニッキもそうだし。だ海外ジョニッキは、なんていうのか、あんまり、その小難しいアニメよりも、その熱いやつとか、泣けるやつとか、そういう方が向いてる、気はする。とかね、そういう人によって、この人はこのアニメ見るといいなとかね。いうのを選んで見てるんだけど。で、あともう一人。ね。今これ二人だから。あと二人いますけど。もう一人はね、トミトイビーさん。ね、私、もうこれも、ボッチザロックのね、リアクション動画でね、私トミトイビーさん知って、そっからトイビーっていうね、バンド知って、でもライブ毎回行ってますから。いう感じなんだけど、やっぱね、そのバンドマン視点で見る、その、バンドアニメっていうのはすごくね、やっぱ良くて。しかも、やっぱ感動シーンなんだよね。リアクションもいいわけよ、すごく。泣いたりとかもしちゃうし。それだし、その、動画自体のクオリティも高いわけ。編集能力とか、構成とか。ってのもあって、トミトイビーさんは、まあ、最初、ボッチザロックやった後に、まあ、ちょっとちょこちょこ他のやったけど、結局、今、ガルパン、ガールズ&パーティー、の、ね、リアクションとかもやってますけどもね。そんなんで、ね、見てますと。で、最後。これでまだね、ご紹介してないかもしれないです。これ海外の人なんですけど。通称、 フレッシュ兄貴って呼ばれてる人なんだけど、言ったかなこれ。まだ紹介してなかったらね、ここで覚えてってほしいんですけど、フレッシュ兄貴、名前わかんないです。ただ日本ではフレッシュ兄貴って呼ばれてるんだけど、この人はねすごく良くて、その洞察力もあるし、あ、言ったかもしんない。なんでかっていうと、結構ねそのロマンス系が好きなのよ、恋愛とか。だから今で言うと、その僕の心のやばいやつとか、あの辺とかのリアクションさせるとすごくいいのよ。とか、やっぱり漫画、アニメによってね、ちょっと選んではいるんだけど、でもね、今フレッシュ兄貴が一番熱いかな、俺の中ではね。その、フリーレンと、僕ヤバと、あと、薬屋の独り言。これを俺全部、フレッシュ兄貴のリアクションを全部見てるから、すごくいいんだよね。その、恋愛系、ロマンス系だったりとか、あとそういうじんわりくる系、感動する系ね、とかっていうのがやっぱ強いんで、しかも洞察力も結構あるから、だからね、いい、フレッシュ兄貴。ニコラス・ライトさんもいいんだけどね、昨日ちょっと見ちゃったわ。ニコラス・ライトさんの声の形のリアクション動画とかもあって、もう日本語の訳されてないのよ。他のやつはね、結構日本語訳とかされたやつを見てんだけど、じゃなくてもう別にニコラス・ライトさんに関しては、もうその日本語訳ないけど、英語何喋ってるかわかんないけど、英語版で見てる、ことが多いかな。まあそれで英語はわかるわけじゃないんだけど、なんとなくわかんじゃん。リアクションで。あ、ここで感動してるなとか、ここで驚いてるなとかわかるからさ。だからね、そんなんで楽しくね、見てますよ。だから今はね、そう YouTube 結構やっぱりなんだか見ちゃうんだよね。これもうちょっと抑えていかないと。ね、だから SNS、ね、X だったりとか YouTube とかさ、そういう時間を少しね、無駄だった時間あるじゃない。その、本当に閲覧してるだけみたいな。何にもなってない時間ってあるじゃない。だからそれをちょっと削って、これからのね、夢目標にちょっと使っていかないとなっていうところでございました。ねえ、いう感じかな。で、あとはね、他今週喋りたかったことなんですけど、他にもまだあります。ねえ、いっぱいありますよ、今日もね。そうだな、またなんか、精神論もいっぱいありますけど、でも一つ。精神論じゃない話。先日発売されたもので、ちょっと注目してるものとして一個あるんですけど。まあ皆さんもね注目してると思いますが、Apple が出したビジョンプロね、これが発売されまして、それのレビューの動画とか結構見てるんだけど、なんか未来来たなと思って。このビジョンプロっていうのがさ、言ったら見た目はその VR グラスなわけよね。顔に装着してさ、で VR で見れますよみたいな感じのものではあるんだけど、またちょっと違くて。VR って完全にね、目の前の映像が、その、なんていうか、仮想現実みたいになるわけじゃない。バーチャルリアリティのね、略だが VR。なんだけど、これ何ある ?MR とかって言ってたかな?複合空間とかって表現もしてたけど、でもちょっと AR にも近いのかな?結局、視界としては、リアルが見えてるの、まず。ゴーグルつけてるけど、そこのカメラを通して、外側がまず見えてるのね。だからかけてるけども、歩ける。普通に。街も歩ける。っていう状態なんですが、そこに、そのいろんなデジタルの情報が出たりするわけ。それがすごくて、で、これもAppleが出してるからね、そのアプリとかっていうのも出るわけよ。すぐ。で、なんだろうね。本当に時代が来たなって思うのは、もう物がいらなくなるんかなってちょっと思ったぐらい。その、ぜひね、これまだビジョンプロあんまり分かってないっていう人いたらね、俺おすすめの動画があるんだけど、ミスター VR さんっていう人がいるのね。YouTube やってる人で。ミスター VR さんがやってる、多分1時間半ぐらいの動画なのかもしれないけど、その、アップルのビジョンプロをつけた、その最初のリアクションの動画があるんだけど、 あれを一回見てもらえたら、なんかすごくいいなと思って。このビジョンプロをつけることによってこういうことができますよ、ああいうことできますよっていうのももちろんそうなんだけど、それ以上に、それをつけた時の驚きっていうのが、やっぱ見たくて。ね、俺、やっぱりリアクション動画好きなんだろうね。だから、なんかその、ミスター VR さんは、本当に、リアクションがすごかった。本当になんか、未来を体験してるみたいな感じのリアクションしていつつ、ちゃんと、その機能の説明だったりとか、こういうのできますよとかって言ってくれるわけ。あ、意外といなくてさ、そこまでのその驚きを入れつつ、っていうのがなくて。だ本当にあのミスター VR さんの、ビジョンプロのレビュー、これ見てほしいなと思ってんだけど。でそれで思ったいくつかはあって、なんかね、もうその、ね、そのデバイスがさ、その目につけるだけで、何でも出せるのよ。その物理的に触ったりとか、ね、使うもの、道具として使うものとか以外のものは全部そのビジョンプロの中で表現できる時代が来てる気はして、だから普通にパソコンはもういらないのよ。ね、今目の前にパソコンがあるよ、ノートパソコンがあるんだけど、ビジョンプロを見ると目の前にモニターは出せるのよ。で、キーボードも出せる。で、そのアイトラッキングつって、目の視点で全部選択ができて、で、指を、人差し指親指を、なんだよ、タップするね。ちょんちょん、ちょんってやると、つまむような感じね。ちょんってやると、それ選択できるわけ。だから、もう本当に目を全部合わせて、ちょんってするだけで全てが、なんていうの、なんでも、もうできちゃう状態、操作がすぐ簡単にできちゃう感覚でっていう状態なのね。だから目の前にディスプレイ出します。でキーボードも出せます。でキーボードもそれで目で見て打つこともできれば、キーボード自体は普通に指で押してもいけるわけだから、もうパソコンいらないのよ。でこの辺ってさ、今までのそういうグラスね、VR グラスとかなんかそういうのってさ、目の前にずっとあるみたいな感じじゃん。だからどっか移動してもついてきますよみたいな、ね、目の前にずっとそれがありますよって感じなんだけど、このビジョンプロに関してはその場所に置けるのよ。だからじゃあ何でもないね、何の荷物もない机とテーブルしかない部屋があるとするじゃない。でそこのテーブルの上にそのディスプレイを表示させるとするじゃない、ビジョンプロ見ながらね。そしたらそこに固定して置いておけるのよ。だからその外出したとしてもだよ、家帰ってきたら机の上にモニターが表示されてる状態なの。だからもうパソコンはいらないんだよね、本当に。とか例えばじゃあ時計とかあるじゃん、家にみんな掛け時計とかあるかな、それも設置ができるのよ部屋に。ビジョンプロを見ながらだったらこの場所にこれを置きますって言ったら、どんな動き方してもそこの場所に置いてあるのよ、座標として。だから外に出ようがなんだろうが部屋にそのままある状態なの。家帰ってきたらね、机の上にはディスプレイはあるし、壁には時計があるわけっていうことだから、だからなんていうの、そのデジタルで表現できるものとかっていうものはもういらないのよっていう世界がやってくるんだなと思って。でもちろんそのね、ディスプレイで言ったらテレビとかもあるじゃん、 YouTube 見るとかさ、 Netflix 見るとか、今はねちょっとあのディズニープラスとかしか見れないかもしれないんだけど、だから今テレビ置いてた場所、ディスプレイ置いてあげようよってね、仮想空間に。でそこに固定してあげればテレビいらないもん、パソコンもテレビもいりません。ね、掛け時計もいりません。ね。あとだから、ポスターとか、なんか写真とかさ、表示したいなっていう時、お気に入りの写真どうしようかなって。ね、壁にポスター、俺もね、貼ってますけど。これもいりません。ね。そう、指定していけばいいからさ。っていうことよ。とかさ、考えると、結構世界は変わるなと思ってて、で、今はまだちょっとでっかいのよ。ね、でっかいっつっても、かなりちっちゃくしてると思うんだけど、この性能で って話なんだけど。でも、結局は、これを一つ形にしたことによって、あとは、じゃあこっからどうやってちっちゃくしていこうかとか、ね、いうことになるから、一つの、ね、指標ができたわけだよね。だからね、変わっていくだろうなって。だからその、ね、どうなるかわかんないけど、その、iPhone が出て、世界が一応変わったわけじゃん。っていうことがもしかしたらこの Vision Pro っていうものが出て、世界変わるかもしんないなっていうような雰囲気はあったんで。まだ知らない人いたらね、ぜひね、この Mr.VR さんのね、動画見てほしいなと思って。すごいよね。ほんと。で、他も、例えば、映画館とかさ、行って映画見るじゃん。みんなさ。これもいらなくなるのよ。っていうのは、さっき言ったように、この、ね、ビジョンプロかけると、外が見えるのよ。普通の、視界が、リアルな視界がありつつ、その中に、ね、バーチャルなものがっていう感じなんだけど、じゃなくて、没入モードみたいになって、それすると、いわゆる普通の VR グラスと同じような感じで、その現実を消して別の空間に行くことはできるわけ。だから、映画館に行って、VR の映画館、周り見渡してもこの映画館になってる状態。で、目の前に大型のディスプレイがあって、映画見れる。ね、貸し切りで、静かに。しかも周りは別に、ね、なんでもない自分の部屋って。でもできるのよ。だから映画も行かなくていい。うん。でも映画館にいる感覚で見れる。とか。うん。没入モードはすごい、本当にね。旅行ももしかしたら行かなくてもいいかも。旅行はまあ、ね、それ現地のいろいろあるかもしれないけど、雰囲気だけを楽しむんだったら、全然、その場所の雰囲気は感じれると思う。一回行った場所、旅行行ってた、例えばじゃあ俺出雲大社が好きでしたと。で、出雲大社で、パノラマの映像撮影するとするんじゃん。写真撮影ね。そうすると、それを VR で見ると、ね、ビジョンプロで見ると、本当にそこを見てるかのような、写真の中に入れるっけ、パノラマでね。とかさ、その思い出を結構、ね、振り返るって意味ではいいかもしれないね。何度も行けないじゃん、遠くには。だあの時の、みたいな。いうのはいいね、うん。とかね、なんかいろんな体験はできるかなと思って。その中でね、行ったことないところとかでも見て、あ、ここいいなと思って実際に行ってみるとかね。できるから、なんかちょっと夢来てんなと思って。高いね、でもね。いくらすん ?50 万ぐらいするんだっけ?だからこれが日本でまだ発売されてなくて、ね、まだその英語圏のところなんだけど。どうなっていくかって感じなんだけどね。まあ、日本で出ると高くなっちゃうからね、いつものね、円とドルの関係で、大変なんだけど。だからまあ、俺は買えないけどね。買えないけど、夢がすごいあるなと思ってて。ね、お金を持ったらね、買いたいなっていう、ちょっと思ったりしますけどもね。そんな、ね、ところ、ビジョンプロでした。ね、よかったら、そのミスター VR さんのね、そのリアクションの、ね、レビュー動画を見ていただけたら、なんか未来感じられるかなと思ってます。じゃあそんなところですかね。まあ、他にもちょいちょいありますが、ちょっとじゃあまずお便りだけね、いくつか読んで、あと喋りたかったことをね、ちょろちょろと喋って終わりにしていきたいと思います。では、いただいてます。ラジオネーム、ラジオネームひろじゃんさん。こちらが、パルさんこんばんは。100日企画良い案ありますよ。100日後に10万円を作るはどうですか?パルさんの給料から生活費などを引いた上で余ったお金でトライする企画になります。基本的に増やすためにはギャンブルをします。スロット、競馬、競輪、お好きなギャンブルで、お金を増やして来年の引っ越し代の足しにしましょう。ちなみに10万円を作れた場合と、期間が終了した場合終わりになります。しかしこの企画は、無限ループ可能です。勝ち続けた場合、パルさんの利益になりますし、負けた場合でもパルさんの気晴らしになると思います。いかがですかっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。 まあ、100日企画ね、もう、どういうのがいいかなって、ちょっとわかんない状況ではございますから、この企画、ね、100日後に10万円を作る、おじさん。ってやつね。その10万円の作り方も、その、ただ貯めるわけじゃなくて、ギャンブルでっていうね。もうギャンブルはちょっと足洗ったんだよなと思って。ね、あのね、やっぱギャンブルって、勝てないじゃん。もちろんね、瞬間的には勝つけど、トータルすると勝てないわけよ。そんなさ、その、めちゃめちゃ研究してとかってわけでもないしさ。ほんと場当たり的にやるようなもんじゃない俺なんてさ。だから、まあ、結果負けるのよ。だから、ちょっとね、難しいかなと思う。こうやってね、なんかでも、企画はね、やりたいなと思うけどね、やっぱりね、もう、ギャンブル、は、控えたいなと思って。っていうのも、ちょっとお金をね、そのね、来年の引っ越しの足しにもできるよねって話したんだけどさ、そうなんかね、貯めたら消えて、貯めては消えての今状況なの。来週もちょっと話すけどね、これはね、冒頭に話すけど、ちょっとお金貯まってたんだけど、またなくなっちゃって。そう、結構ね、なんか溜まるのかなと思っちゃう今ね、まあ、貯めなきゃいけないんだけどさっていうね状況なんでね、なんかそういう意味ではね少しでも増やした方がいいからさ、何にもしなかったら増えないからねって思うんだけどね。でも10万円企画もいくらから始めるって話じゃんね。だ普通に生活費とか差し引いてとかね、だからそのお給料を引く、まあ、全て引いて残った、だから言ったら残高だよね。それをオールインしてギャンブルしていく。でもこれさ結局負けちゃったらさ、まあほぼ負けるしね。だけどさ貯金が常にゼロになるわけじゃん、勝てないと。これきついよね結構ね。で俺2月から多分さ新ニーサ始まるわけよ。まあ、そっからもお金引かれていくじゃん。結構厳しいよね。お金。どうしていきましょう。ね。本当に、そんな中ね、ちょっと先日、とあるものをね、ちょっと買ってしまって、来週喋りますけど、とあるもの買ってしまって、ちょっとね、大変なんだよね。お金もさ、結構使うのよ。その、今年の2024年の前半にはさ、旅行行こうと思ってたからさ、大阪旅行。これがちょっと今怪しいよね。どうしようかなと思って。でも行くとき行っとかないとね、結局後半行かないんだったらさ、前半ちょっとね、お金カツカツになってもさ、いいかなとも思うし、とかね、どうしようかなと思ってはいるんですけど、そうなんだよね。でも、なんか結構意外とさ、その、まあ、お金がね、まあ、ないない、ではいるけども、まあ、欲しいものはいくつかあったりとかしてさ、で最近ちょこちょこ買ったりしてる気はするのよ。昔よりはね。でもちょっと思うのはさ、なんか500円1000円さケチってさ、何年も買えないものってない？俺ちょっとあってさ、やっぱケチなのよ俺、すごく貧乏症だし。だから。ヤフーオークションとかさ、メルカリとか見てもさ、相場よりも500円1000円高いなって思うと手出せないのよ。で、まあ、でもちょこちょこ見るじゃん。その毎日かどうかわかんないけど2、3日に1回とかチェックしたりとかさ、してさ、ちょっと高いなーなんて思って。で、気がつくと1年とか2年経ってとかするのもあるじゃん、中には。そのさ、毎日、ではないにしても、ちょこちょこチェックしてる時間とか、その、ね、脳内のキャパとかさ、ね、そういうのとかさ、考えるとさ、それ、1年ぐらいさ、我慢して、日々チェックして、常に気にしてとか、いうのって500円以上、費用かかってるよねと思うんだよね。だったらさ、500円1000円とかで、高いなぁ、どうしようかななんて思わないでさ、買っちゃった方がいいよねって思うよね。しかもさ、じゃあ1年後になって、あ、ちょっと安くなった。 買おうってなった時に、その、本来500円1000円出してれば、ね、1年前に手に入れられてるわけじゃん。それこそそれを使うことによって、得られる何かがあるものであれば、また1年無駄にしてるじゃない。とか考えるとね、なんかその、500円1000円ぐらいをケチって、買えないものは、買っちゃった方がいいよねって、思うよね。そのさ、大きいものだったらわかるよ。その、5万円だ、10万円だって違うものだったら、まあ、多少わかるけど、言ってもさ、総額で3000円とかのものでさ、500円高いかな、1000円高いかな、ちょっと下がったらな、なんていうものって、結構ザラにあるじゃん。買っちゃった方がいいよね、もうね。そんなさ、何個も買うわけじゃないじゃん。欲しいなって思ったものもさ、100個ある、200個あるって話じゃん。ないでしょ。10個とかそんなもんでしょ。じゃあ、500円高いななんてものは10個あってさ、やってもさ、5000円じゃない、それって。それをさ、何年もさ、何年もチェックしてさ、あ、なんか違うな、高いな、とかって思って。ちょっとナンセンスだな、とかって、ちょっと思った。っていう話。別にだから、買えよって話ではないんだけど、ね、買った方がいいよとかって話でもないんだけど、だから結果、手に入れるのもね、遅くなって、使えてた時間、あったはずなのにそれ使えなかったりとか、チェックしてる時間とか、ね、なんかそういうのも考えるとね、なんかもったいないねと思って。金額によっては、もう即決でね、全部買ってっちゃった方が、結果いいんだろうななんていうことはちょっと思う。貧乏症だからなかなか難しいけどねっていうね、ところ。まあ、そんなね、ちょっとなんか、お便りの方からね、そんなお話につながってしまいましたけども。で、あとはですね、他いただいてます、お便り。ラジオネーム、ラジオネームどうも僕ですさん。先週水曜日にコロナに感染し、5日間の自宅療養を終えて、ようやく体調も回復しました。喉の痛みも少なく、後遺症もなさそうでよかったです。ところで、パルさん、年収の上位 10% っていくらか、いくら以上かわかりますか？答えは、800万以上とのことです。手取りだと650万円。パルさんはどう感じますか？また、その手取りだと、単純に月50万円となります。パルさんなら、どのようなお金の使い方をするのか、ご教示いただければと思います。というね、お便りいただきました。ありがとうございます。ね。コロナなっちゃって。やっぱコロナなっちゃうね、やっぱね。ここまでコロナならなかった人たちも、結構、今、なってる人多いかもね。あんま、ニュース見ないからわかんないけどね。実際俺がなってるからね、っていうところなんだけどさ。でもね、よかったね、後遺症もあんまなくてね。咳もさ、俺も先週まで咳結構出てたけど、今日は大丈夫そうだね。若干収まってきた感じはあります。来週あたりはもう、ほぼほぼ治るんじゃないかなっていうところで。だから1ヶ月かかったね。ほぼ。喉の痛みというか咳が出るのがね、収まるのが。結構大変だなと思いますけどもね。まあ良かったですね。ちゃんとね、感染はしたけども治ったってことでね。よかった。結構きついからね、咳もね、ないことが一番いいですね。で、ね、お便り内容としては、年収の上位 10% っていくら以上かわかりますかってことでね、800万円以上と、手取り650万円と、ね、どうだろうね、10% なんだね。意外とさ、いや俺人の年収とか聞かないけど、俺の周りの人。結構多いと思うよ、800万以上の人。意外と。聞いてないから分かんないけどね。分かんないけども、ちょいちょいいる感じするわ。10% だから 10% なのかなと思っちゃうけどね、金額的に。でも分かんない。どうなんだろうな、みんなな。結構俺の周りの人って、優秀な人多いもんな。なぜか。だからなのかもしれませんね。私は全くね、そこで追いつけないからね、どうしようって、ね、これからですけどもね、俺も大器晩成なんでね、こっからなんですけどもね、頑張りますよ私もね。ただ俺の目指すその夢、目標のやつ、 なったとしても、こんな稼げないと思うんだよね。結構、今と変わんないぐらいか、ちょっと毛が生えるぐらいしか稼げない気はするのよ。ただ、名前は残せる、かな、って思うから。ちょっとそこはね、そのやりがい搾取ではないけども。やりがい一番だからね、俺はね。ってのは思ったりしますけどもね。ねえ。まあ、お金もね、必要ですよ。ある一定はね、やっぱ欲しいもんがあったりとかさ、生活困らない程度とかね、ちょっとした贅沢とかも必要だけど、そんないらないかな、俺は。もちろん結婚したりとか子供できた時にはね、お金は必要だと思うけども、ね、そう、奥さん共働きさせるさせない問題もあるし、子供に習い事させるさせない問題もあるからね、まあ、あったに越したことはないんだけど。でもまあまあ、そこまでじゃなくてもね、いいかなって思ったりするけどもね。650万手取りで。どうしましょうね。どうもしない、多分ね。でも、まあ、住む場所は変わるわな。普通に。ワンルームじゃなくなるもんね。もちろん。とかっていうことで、その、いわゆる俺の中での、その、まあ、こうあっておきたいなっていう最低ライン。とかまでには生活水準を上げるだろうね。まあでもそのレベルじゃない。だから言ってもって感じだけどね。今使ってるお金プラス100万200万ぐらいになるかもしんないけど、それでもさ全然残るでしょ。だからその残った分はね、その貯金なり投資なりね、まあまあする感じになるとは思うけどもね。まあ夢物語ですわ。ね、上位 10% はこっからなるのなかなかもう、ね、奇跡の連続だからね。なかなか難しいと思いますけどもね。まあ頑張って、ね。だ、将来ね、将来っていうかその、俺が目標とするものとかになった時に、ね、これ1000万いけますよとか、いうものでもないんだよね。普通に計算する限りね。それが夢はない。そういう意味ではね。でもまあまあ、そういうのをやっていこうかなと思ってますけどもね。っていうような感じでございまして、今日はどうしましょう？この辺で終わりにしておきますか？ね。他もありましたけど、まあいいでしょう。ね。このぐらいで。また来週、ね。先週もね、ちょっと話したかったことなんか結構あったりとかして。で、今週もまだちょっと残ってるんで、まあ来週、その、一個ね、大きい話がありますんで。まあ、その話した後ね、今日ちょっと喋れなかったこととかもね、いろいろとご紹介していきたいと思いますから。まあ、その辺もお楽しみにしていただきたいというところでございます。まあ、そんな感じで、ね、今日大丈夫ですかね。大丈夫。まあ、そんなんで。で、来週なんですけど、来週はですね、2月の、19日。月曜日。またね、22時からやっていきたいと思いますからね。よかったら、YouTube の方もね、遊び来ていただけたらと思います。で、あとね、先週ちょっとお話ししたかな。その旅行ね、大阪旅行、ちょっと行こうかなって思ってるって話したんだけど、で、これ5月末ぐらいとかかなーなんて思って、金土ぐらいで行こうかなみたいな話したんだけど、もしかしたら、3月末とかになるかもしれないです。まあ、ちょっとわかんないけど。なんか、タイミング的に、もう3月とかでもいいのかな。もうちょっとね、寒い時は行きたくないけど、ちょっと暖かくなってるんだったら、もうそっからは選択肢入るんで、3月ぐらいから、可能性は出てきたかなと思いますが。ね、行くんだったらそろそろね、もう全部予約とかしないといけないからね。飛行機とかね。って考えてますけど。まあ、そんなね、だから、結構緊急なね、1ヶ月前ぐらいに、決まる感じになるかもしれません。ね、大阪旅行とか。そしたら、おいおい、そんな急に言われてもオフ会とかやっても行けねえぞみたいな話になるかもしれないけど。まあ、今年はね、大阪旅行ですよ。私は。でも来年も多分、ね、大阪万博あるから。そういう意味で大阪旅行またするかもしれないしね。なんで。まあまあ、ちょっと私に会えるチャンス。ね。俺と会って握手みたいなね。そういうのはね、まだいくらでもありますから。 それこそ、ね、そのうち、ね、ビジョンプロ、ね、みんな手に入れたら、ね、もう VR で、ね、俺ともご対面できますから。そういうのもね、まあ、未来はあるかもしれませんからね。まあ、そんなところでございまして、ちょっと急なね、旅行とかになるかもしれませんが、うん。その辺もお話ししていきたいと。あ、でも、ちょっと無理かな。ね、先日ちょっと、結構散財をしてしまって、これ来週喋るんだけど、来週の冒頭喋りますけど、結構な散財したんで、大阪旅行きついかなっていうぐらいのことがありました。これは来週までね、お楽しみにしていただけたらと思います。じゃあそんな感じで、ね、今日もね、長いお時間でございましたけどもね、最後までお付き合いいただきまして、ありがとうございました。それでは、また来週お会いいたしましょう。さよなら。